backspace.fm。 こんにちは、backspace.fm 第85回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。先週金曜日に IT メディアニュース読者感謝祭っていうのをやりまして、カイさんも来ていただいたんですけれども、そのカイさんの、カイさん途中で帰られてしまったんですけれども、うまくいったよってことをここで報告しようと思ったんですが、今日はカイさんお休みということで、また次の機会にというふうに思っている松尾です。
僕は矢作さんの回で話題に上がってたネタ友っていう、温度計、IT 温度計をようやく一昨日ゲットして、もうね、家中の CO2 濃度気になってしょうがない今日この頃、ドリキンです。よろしくお願いします。
今回の backspace.fm は、元バイオソフトウェアエンジニアで、現在はひもてサバイバル本部長として活躍されている、野間の仕業の野間さんをゲストにお迎えして、現状の PC とその未来、さらにはひもてについて語っていただきたいと思っています。では、野間さん、ひもてということで、不本意でしょうが、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、バイオではソフトウェアの、プロダクトに関する、まあ、企画から開発等々を、まあ、最初期ですね、90年代に主にやっていました、野間です。現在は、受託のウェブシステムの開発をやってるんですけれども、まあ、ブロガーとしての活動としては、まあ、個人ブログの他に、ワンダードライビングという乗り物とホビーのブログメディアをやっていて、で、最近はそのひもてサバイバルというブログを、始めました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、野間さん実は2回目ですよね。
はい、そうです。
バックスペース的には。前回もかなり評判が良かった。
かなり好評でしたけど。
そう。まだ無邪気な頃でいろいろ危険なトークが多かったっていうのもあるんですけどね。
今日もやりますよ。無邪気で危険なトークを。
はい。危険なトークいきますか。はい、怖いな。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
ということで、改めまして、野間さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応、少しこう質問集みたいなのも例によって作ってたんですけど、まあ、簡単にちょっと野間さんのもう一度自己紹介をしていただく時間を作った方がいいかなと思っていまして、一つ目が相棒時代じゃない、バイオ時代。
はい。
のお仕事ということで、タイニー相棒っていう、これめっちゃ懐かしいんですけど、なんか、ここら辺の昔話というか、ちょっと自己紹介がてらこんなことやってましたよ、みたいなお話をしていただくのがいいかなと思ってます。
そうですね。まず、もともとうちの部署っていうのは、ニューズっていうワークステーションを作ってた部署なんですね。
うん。
はい。で、なんか知らない。まあ、その時自分新入社員時代だったんで、まあ、上のことは全然知らないんですけど、で、なんか知らないうちに、バイオっていうのが始まり、同期がですね、次々とアメリカに送り込まれ、半年ぐらい、で、半年ぐらいしたら、要は PC、ソニーが PC をアメリカに出しますって言って発売されましたと。で、
あれ、バイオってアメリカが最初なの？
そうですよ。
そうなの、
うん、あ、そうだっけ？
日本に導入されたのその半年後ぐらいですよ。
505の時、
いや、505はだからあれは2世代目ぐらいです。707っていうのが最初ですから。
ああ、なるほど。
はい。
そうだった。
なんか、前回も同じような話したような気がしますけど、そもそもMacBook、じゃあ違う、PowerBook 140、違う、PowerBook 100。
はい。
をソニーが作ってて。
で、あれは、じゃあ、具体的な話しちゃっていいかな。ですね、はい、私が入った時にはもう撤退してたんですけど、
あ、そうなんだ。
そう、私が入ったパーソナルインフォメーション、事業部っていうのがあって、これはスーパーマイクロ事業部っていう、そのニュースをやってたのとは全く違う、全くとは言えないな、の横にあるぐらいの事業部で、クォーター L っていうね、DOSV 互換機。まあ、いわゆる、今で言うと PC ですね。PC を作ってた部署で、その中の設計、何かかな ?4 かが、その Mac、MacBook、じゃないや。パワーブック100。 を、
うん、
作った部署だったんですよ。
うん、
で、そこを、その話って前しましたっけ、
うん、ちょっとしたかな。
で、まあ私も入社する前なんで詳しくは知らないですけれども、まあ作りますって言って、Apple に提案したら Apple が OK、じゃあ何枚台作ってねっていう風に言って、やった大量受注だって言って、うん、今ね、バイオの聖地って呼ばれてる安曇野のあそこの工場あるじゃないですか。
はいはい。
あそこでパワーブック100を作るわけですよ。
うん、
で、作った納入だって言ったら、Apple が、あ、やっぱ数千台でいいやって言って、なんか契約をほぼにしたっていう、まあ噂ね。
はい。
うわ、あくまでも噂なんて。入社前なんで私知らないです。まあそういうことがあって、終わっちゃったと。で、そしたら、やべえ、どうしようって話になって、次にデルを始めたんですね。デルのノート PC を作り始めました。
はい。
で、
あ、デル作ってたの？
そうですよ。で、デルのノート PC が、これが、その当時、リチウムイオンバッテリーを投入した、多分ね、かなり初期なんですね。で、
うん、
バッテリーパック2つ付けられて、1つ入れると4時間、2つ入れると8時間かな？ぐらい、要は当時1時間半ぐらいしか持たなかったノート PC がいきなり4時間とか8時間になるんですよ。
うん、
要はだから飛行機の、間中ずっと仕事がしてられるっていうことで爆発的にヒットしたと。
あ、それ全然知らなかった。
そうなんだ。で、で、だから、その時はデルへの OEM なんでソニーの名前一切出てないんですよ。うん、で、まあ、なんかエレクトラとかそういうね、コードネームで呼ばれてたやつがあって、それを安曇野の工場でエチラオチラ作ってたわけですね。
うん。
うん。で、自分はそのニューズっていうところ、ニューズ、まあ、もともとは PI ってパーソナルインフォメーション部っていうところに入って、もともとはまあ、パームトップっていうね、まあ、これもまた亡くなってしまった、いわゆる PDA ですね。今で言うところ、はい、まあスマホに近いんだけれども、はい、まあタッチ液晶でね、ペンを持ってペンタブみたいな感じで使える。あれをやりたくて入ったんだけれども、入った時にはもうすでにそのパームトップは消え、その部署はクォーター L っていう PC をやっている部署で、そこでソフトウェアの開発を私はやるっていうのをやってた。
あれ？バイオ始めた時もうパームなかったんでしたっけ？
いや、全然ないよ。
あれ？クリエは？
クリエはだってもっと。
だいぶ後の話。
あ、そうか、パーム。
パームトップの時は、ニュートンの前ぐらいですか？
いや、もう全然前です。
あ、そうか、パームトップがあって、ニュートンがあって、パームが。
そうそう。
そう。そうです。
パームトップって、じゃあ、使ったことないんだ、僕はきっと。
うん、パームトップは 68000CPU 使って、多分ね、オリジナル OS かなんかだと思うんですよ。で、プラス、手書き文字認識。もうこれ全部独自でやってて、うん、それを見て感動して、やっぱソニーすげえ、コンピューターやるならソニーだって言って、ソニー入っちゃった。
おー、あ、それも知らなかった。
そっか。
いろいろやっぱ聞いてみるもんです。
そうですね。まあ、昔話だからね。うん。
だけど、まあそういう部署なくなって、バイオに、
そうそう。
不本意ながら行ったって。
不本意っていうか、だって、ニューズが売れないのはもうね、明白だったんで、その時は。もう売れません。赤字何十億です。来期の目標は、なんかブレイクイーブンです。もうね、で、何ブレイクイーブンって、まあトントンですよ、みたいな話をして。
はいはい、
でも、目標ブレイクイーブンです。で、実績はマイナス何十億です。満たすです。っていうのを、毎四半期ごとにやるわけ、
うん。
で、そうすると、新入社員だってわかるじゃん。この部署やばいよね。うん、どうすんだろうね。で、人はどんどん減ってくわけ。あんな有能な人がどっか他の部署行っちゃったーって。で、ちょうど湘南テックに移った時で、そこでごっそり結構半分ぐらい人が、まあ、チリチリバラバラになったのね。
うん。
うん、で、まあ、それでも細々とニュースをやったんだけど、そのな、まあ一年後ぐらいかな。で、バイオだっていうか PC だって話になって、いやでもこの間までクォーター L っていう PC やってたんじゃないのみたいな。そんな話もあって、でもまあまあ、まあとりあえずバイオっていうのをやるぞ。まあこれはトップ階段で決まったんですよ、結局。 うん、要は、出井さんとインテルの社長が仲良くって、そこでアライアンスを組んだんですよね。
お
うん、で、アライアンスを組んだんで、要は、インテルが結構ソニー、まあ、ソニーがコミットするんで、インテルもコミットするよ、みたいな、そんな感じで、うん、まあ、うまく、やったんで、じゃあ、まず、PC を、その、なんとかな、要は今まで業務用だった PC を家庭に入れようっていうふうにしたんですよ。当時の発想として、うん。で、家庭に入れたいから今までのオフィスカラーのグレーとかじゃなくて違う色って話になって、まあなんでそうなったかわかんないけど、あのバイオのバイオレットの紫色、うんうん。で、それでアメリカに導入して、で、出井さんが言った言葉が、やっぱ紫はリビングに合わないなって言ったらしいっていうね。お前みたいなね。そんな話もあったんですけど、そういう経緯があって、なんか知らないうちに、こう、バイオが始まったんです。
あ、そうなんだ。はい。そんな。
知らず知らずのうちに始まってしまったバイオ。
うん、いや、なんかもうすっかり日本が最初に始まって、そこから世界に広がっていったのかとか、
うん。要は、コンピュータービジネスはソニーの場合全部失敗してたわけですよ。さっき言ったように赤字赤字。うん、例えば、はいはい、スーパーマイクロではニューズ、最初は良かったんだけど、その後、ガターンと落ち、で、クォータエルもやっては見たものの、そんなに、要は富士通とか NEC とかのね、PC 強いメーカー、IBM とかね、っていうのがあるわけで、うん、ソニーみたいな感じで、なるわけですよ、うん。特に業務用だったんで、それは B2B で、うん。うん。だからやっぱり鳴かず飛ばずが長いわけ。で、パームトップは失敗するし、うん、ねえ、うん。で、その中で唯一うまくいってたのは、まあ、ある意味、その、デルへの OEM のノート PC だった。
うん。
うん。だからそれが安曇野の工場で、いわゆるセル生産方式っていう、うん、まあ、俺その時はさ、行ったんだけど、工場実習で、
はい、
で、実際そのセル生産の現場にこう入って、こうね、ギュイーンとかでボルトとか閉めたんだけど、なんかそんなにね、かっこいいものじゃなくて、
うん、
結構ね、手作り感覚に近いような流れ作業みたいな。
うん。
うん、そんな感じでね、やってた。
で、野間さん自身はでも、まあ、バイオの中でのソフトウェアエンジニアなんですよね。
うん、だから、部署がそうなっちゃったからね。要はそれまで、ニューズのソフトウェアをやってなさいっていうことで、ずっとニューズのソフトウェアの、まあ、保守メンテとかやってたんだけど、
うん。
部署自体が、名前が変わって、まあ、バイオのソフトウェアを作る部隊になってた。知らない間に。
うん
うん、
で、このタイニーアイボは？
で、そうそう。その中でね、また自分がまあめんどくさいのは、まあ、はい、普通のメインストリームのソフトウェアを作るんじゃなくて、大体において、いわゆるなん飛び道具系をやってたのね。
うん、
で、飛び道具って何っていうかっていうと、こう目を引くとか、なんかこう、なんつうの、話題性が、うん、まあ、集まるようなものをやりましょうっていうことで、最初はその、ニューズの時、ワークステーションの時は、ウェブが流行り始めて95年ぐらいだったんで、いわゆる、www って当時は言ってたけど、ウェブが流行るんで、ウェブをやってくれって言われて、ウェブ関係の仕事をやつ。だからそこで、受託で、ソニーがですよ。ソニーが受託で、日産のホームページを作って、ホスティングするっていうのをやってた。これも知らないでしょ。
知らない。
だから、日産の最初の URL は www.onesonyco.jp/日産だった。
ソニーの下にあった。
そう。で、その後数年経って、日産が自分のところでウェブを立ち上げて、当然日産 COJP を取ってやるんだけど、その時、結局コピペだから、日産 COJP/日産ってまだね、そのディレクトリが残ってたっていう。あ、まるまる映したんだ、みたいなね。
ほっこりする話です
ね。そうそうそう。そういうのは、まあ、裏話としてあるんですが、まあ、そういうね、ウェブ系とかやって、で、まあ、ドリキンも知ってるように、VRML 行っちゃったわけですよ。間違って。
はいはいはい。
血の迷い、ね。
間違って。
血の迷い、ね。
まあ、今、時代は WebGL としてこの技術が。
いやー、ね、死んでるね。まあまあ、それはいいとして、
はい、
その 3D はやって。いや、色物系をやり始めたんですよ。
うん。
うん、で、3D で色物系やって、まあ、それはそこで、まあ、その当時としてはね、サファリっていうのを作って、まあ、結構こう、ニーズ集めて、 マルチユーザーのね、チャットワールドを作ってサービス提供したりっていうのをやってたんですけど、その後にもっとそういう、なんその、ウェブサービスじゃなくて、もっとバイオのソフトとしてコミットしろっていう話になるわけですよ。
うん。
で、そうした時に、バイオっつったって PC じゃんとか言って、ソニーらしさって言われたってそんなのねえよとかブツブツ言いながら企画をするわけですよ。で、その中で当時そのアイボがちょうど出てめちゃくちゃ売れたわけですよ。
これ事業部としてはどうだったんですか、うん、別事業部。あれ
は完全別事業部で ERS で、アイボーはご存知のように、アイボーをやってたところのトップは土井さんなわけです。
ニューズクの時からの土井さんっていうことですよね。
うん、え？あ、そうです。
そうですよね。
そうです。で、ニューズをやってたスーパーマイクロを立ち上げたのも土井さん。だから土井さんはスーパーマイクロを離れて、そっちの方に行った。
うん。
ロボットの方にね。まあロボットのっていうか、まあ D21 研究所とか、まあいろいろやって、アクティクチャ研究所とかいうのもやって、まあその中でまあロボットもやって、ロボットがパッと花開いた。で、またほら、結構その辺の上の人たち仲がいいから、アイボいいね、アイボいいねとか言ってたら、じゃあアイボでなんかやってよみたいな。あ、いいね、いいね、じゃあ 3D でなんかやるわっていうような感じで、適当にその上の人たちが、いいね、いいねって言ったやつを私の方に振られて、野間くん、アイボでなんかやってっていうのが来て、なんかってなんだよって言いながら作ったのがタイニーアイボン。
で、僕、これは覚えてますね。
はい。
バイオに、僕が、うん。でもほら、バイオって、最初の頃はこういったなんか、まあ、まさに野間さん言われた飛び道具みたいなアプリをいっぱい入れたのが売りだったんですよね。
我々ソニーとしては売りでしたが、当時、いわゆるプリインストールソフトがめちゃくちゃ多くて、うん、特にソニーはその無料系のプリインストールソフト、うん、ソニー独自のプリインストールソフトっていうのが全部入ってて、起動すると、うん、起動しただけでメモリを使い尽くしてスワップが始まるって言って、すごい不評だったのね。
うん、そうですよね、
うん。
で、それも覚えてる。
そう。で、不評だったから、いわゆる tips として、バイオを買ったら、まず、アンインストールを始めましょうっていうのが tips としてあったわけですよ。いや、本当に。
切なすぎる。
それね、この間、まあ、後で話は出ますけど、この間のバイオの、バイオ株式会社の発表会の時に、そういう質問が出たという。
マジで
改めて出たという。今度は大丈夫でしょうかみたいな。
懐かしいね。そう。でね。そのプリインストールソフトの中で真っ先にアンインストールすべきソフトトップ3に必ず私の作ってたやつが入ってるっていうね。
切ない。
いや、全然、もう。確かに不要なんだもん。
でもなんか僕はそのアイボが手が届かなかったから、
うん。
なんかこれでちょっとこう、なんかアイボを使う感覚をこう、なんですか、疑似体験して喜んだ記憶がありますけど。
ああ、それは嬉しいね。
はい。
そう。で、一応なんつうの説明しておくと、まあ、タイニーアイボって 3D でモデリングしてるんだけれども、あれはもともと自分がその VRML っていう 3D のモデリングの、うん、ノウハウがあって、ノウハウというか、まあ、それやった経験があって、そのモデリングをやってくれた人たちとか、うん、まあ、要はスタッフにお願いして、できたものなので、うん、一応ね、つながりはある。3D つながりっていう、うん、ね、
うん。なるほどね。
タイニーアイボに関しては、もう一つドラゴンスピーチっていうのがありましてですね。
おー。はいはいはい。IBM の？
IBM って元 IBM の人たちが、ビアボイスっていうね、はい、音声認識エンジンを作った人たちがスピンアウトして作った会社で、はい、ドラゴンスピーチっていうのがあって、で、それをね、うん、当時の社長の安藤さんが気に入っちゃったんですよ。
うん、
で、安藤さんが、これいいね、これいいね、バイオ入れようって一言言っちゃったもんだから入っちゃったんですね。で、それをまたアイボと組み合わせて、いや、じゃあ音声認識させたらいいじゃないっていう話になって。だから、タイニーアイボは音声コマンドで入力するんです。
おー、すごい。そうだった、そうだった。そんなあった。
でしょ？だけどよく考えてくださいよ。当時ね、クルーソーとかね、そういう CPU で、C1 とか動いてるところに、音声認識エンジンと 3D ですよ。うん、で、メモリーがスワップアウトですよ。動くわけないじゃないですか。
ていうか、今時の PC でもやってないようなことやってますよね。
そうだね。うん。
うん。 なんかある意味、ここだけの話聞いてたら、なんか今より未来な PC 語ってる気がしますけどね。
そうね。だからあの iPhone とか見て Siri とかってあっても全然驚かないわけですよ。うん、うん、やってたやってた。今はいいよね。スマホでこんだけ CPU パワーとかメモリあってね、みたいなね。
そんなにソフトウェア的には別に驚くものじゃなくて、単にハードウェアが余裕ができてきたから。
そうそう、だから実用ができてるっていうね。
できるよね。
うん。
うん。
そう。ちょっとそういうところはね。
うん、で、これが C1 の頃ですか？
それ C1 です。
そう、C1 僕も買った時についてきた覚えがある。
だって C1 クルーソーですよ、トランスメタの。
うん、そう。あれも新しかったですよね。
最悪ですよね。
まあ僕はあれ、初めて自分で買ったバイオですか？
だって自分開発しながら最悪だ最悪だって言いながら3ヶ月間ずっとやってたんだもん、これ。動くわけねえじゃんとか言いながら。
クルーソーで 3D っていうのは、まあそもそも無理がありますよね。
そう、無理。で、その後 C1XE っていうのが出て、で、それは CPU がね、あの、トランスメーターやめちゃって、普通の、確かなんだよ、ペンティアムのなんとかになったんで、ギリセーフ。
うん。
だ、トランスメーター、メディアワの人たちはすごい絶賛してたじゃないですか。僕はそれを真に受けて、未来の CPU だと思って、C1 買ったのに。
いや、だから、初物は危険っていうことです。
あの時だいぶもうすでに、あれかもしれないですね。何でも鵜呑みにしちゃいけないっていう。
そうですよ。
経験値を得たかもしれないですね。
はい。
そうですね。懐かしすぎる。もう今ね、ツイッターのフィードバックでも、うん、こんなに明かしていいのでしょうかって思うぐらいの話をしてませんかっていうツッコミが来てますね。
うん、確かに。
はい。
まあ、まあいいんじゃない？俺会社辞めてるし。
まあ問題ないですよね。
今までにないぐらい閲覧者が多いです、
うん、あとはほら、もう時効でしょ。20年近いね、近く前の話だから。
まあね、どうなんでしょうね。
ただまだね、みんな関係者が生きてるからね、後で怒られるからね。
はい、まあ、その時はじゃあ、ノバさん頑張って謝ってください。
はい、はい、大丈夫です。いつもそういう役回りです。
で、まあ、この調子でノバさんの、話を聞いていると、これだけできっと、ずっと聞いていきたい感じなんですが、最近はワンダードライビング。
そうね、ここ3年ぐらいはワンダードライブ、はい。
これはどういう活動ですか？
これは単純に自分がブロガーとして活動してる中で、基本的に、まあ趣味がホビーと乗り物っていうのが分かってきて、で、じゃあ、そこだけ切り出してメディアっぽく作って活動の幅を広げましょう。要は、個人ブロガーとしては、例えばプレス発表会にはいけないんですよ。うん、簡単に言っちゃうと。うん、だけど、
うん、
そこを、メディア化して、ブログメディアっていうことにして、株式会社にして、法人として登録して、だったらいけるんですよ。
うん。
うん。なので、ちょっとそこをピュアに切り出して、まあ、表向き事業みたいな形にして、やるとどうかなと思って試験的に立ち上げたのが、ワンダードル。
野間さん、その、ソニー辞められて独立されて、まあ、始めて、ワンダードライビングは、でもどちらかというとそういう意味では。
最近の話よ。
本業ではないって感じ。
うん、本業ではない。
どちらかというともう完全に趣味の延長上。
うん。そうです。
っていう。なんかもうね、野間さんのこの活動を見ていると、憧れですよね、基本ね。
うん、ってみんなに言われるね。
本当に。
趣味を事業にしているという。
そうそうそう。
いやでもほら、この事業は赤字事業だから、ね、何も、
あ、そうなん
です。全然プロフィッタブルじゃないので。
あ、そうなんだ。
はい。
なんかものすごい、でも、自分の、まあでもそうか、趣味を自分でやっていくよりは、いろいろ得るものはあるし、みたいな。
そうです。
そう。なんかこう、アピールしておくことありますか、このワンダードライブ的には。
ドライビング的には、まあ、皆さん乗り物、特に、そう、車、バイク。まあ、最近、自分バイク始めたんで。うん、あとは、ラジコン、ミニ四駆。まあ、この辺が一番、その、力を入れてる分野です。で、それだけじゃなくって、うん、最近は、まあ、ラジコンの延長線上なんで、マルシコプター、ドローン系ですね。この辺を、まあ、チェックしてますので、まあ、興味ある方は、ぜひ、ご覧ください。
もう、走るものから飛ぶものまで。
そうです。
そうそう。もう乗り物系全般っ
ってことですね。そうそうそう。乗れるっていうか、まあ乗れても乗れなくても、とにかく自分でコントロールできればいいみたいなね。そういうところがあるんで、一応アイコンは陸海空宇宙っていう、まあ、4種類用意して、まあ、全部を制覇したい。ゆくゆくは宇宙まで行きたいっていうね。
おー、いいですね。ちゃんとこう、ロングターンプランがある
ってことですね。そう、夢があります。
素晴らしい。そうで、ちょっとこの、なんか現行の時系列にあまり沿ってないんですけど、せっかくワンドラトークになったから。で、野間さんもう一つ、まあ先ほどからちょっと言われてた、野間の仕業というそもそもブログが、
はい。
まあ、一番有名というか、まあブロガーとしていろいろブログを始めていて、そこからいろいろ、まあ活動を広げている感じだと思うんですけど、まあ僕もこう車好き的には、
はい。
まず最近のネタで、すごいこう、感銘を受けたのが、この、野間の知る技で何回か最近こう、車、マイカー所持についてのネタをまとめられ、書かれてて、そのまとめで、
うん。
一応記事タイトル紹介しますと、野間の知る技でまとめ、マイカー VS カーシェア、レンタカーではなく、多様性と選択の自由をっていう。これ実際には、3つぐらいの関連した記事をまとめられている。
はい。
エントリーだったと思うんですけど。
はい。
なんか、これはもう僕の中では、素晴らしいと思いながら。
ありがとうございます。
読んでいたんですけど、その何ですか、やっぱり最近の、まあ、これ、内容的には最近の若者は車を買わない。みたいな。車乗らない、買わない、興味がない、みたいなところに対して、ちょっとこう、提言してるって感じですよね。
そうですね。まあ、ここ10年ぐらいはね、その若者が車買わなくなった、まあ、買えなくなったとかって、そういう議論があって、で、その根拠とするのが、車は高いってみんな言うんですよ。
うん。
うん。で、維持費も高いとか、ブツブツ言うんだけども、そもそも我々がそのね、バブル世代ってよくね、批判される、バブルの経済を体験したところに、学生時代だった私たちにとっての維持費っていうのはどれぐらいかっていうと、同じなんですよ。うん、要は、当時はネット保険もなければ、あとはそのね、その中、ヤフオクでね、中古を安く買うとか、そういう手段もなく、みんな普通に中古屋さんに行ったりとか、ディーラーに行ったりとかして買わなきゃいけなくて、要は安くする手段がなかったにもかかわらず、税金は今とほとんど同じ。物品税っていうのがあって、消費税よりも高いね、お金で、税金がかかった車だったりとかするから、根本的に高くなってないんです。
うん。
にもかかわらず、高いって今更言うのおかしくないと思ってたの。
うん。
いや、で、物価も上がってないんですよ。
うん、
例えば、カローラって167万円ぐらいで買えるんだけど、別に20年前も167万円だったのよ。うん、で、うん、あれ、カローラ同じ値段だし、維持費もそんな変わんねえんだけど、みんなに高い高い言うのはなんでだろうっていうふうに思い始めたのが結構掘ったんで、で、いろいろその世代間のそのなんか認識の違いとかそういうものを探ってったら、まあそもそもその、なんですかな。今の若者あれなんでスマホとかにお金使いすぎてるのかなって自分なんか思ってるわけ。
うん。
うん。だからその、昔は車買うのが一番なんつうの憧れの、欲しいもののナンバーワンだったけど、今はそのナンバーワンじゃなくなっちゃって、別にあればいいよね、うん、もしくはまあ使えればいいよねっていうところまで下がっちゃって、優先度がめちゃくちゃ下がっちゃってるから、なんか高いっていう風な、うん、要は、若者の言葉で言えばコスパが悪いっていう言い方になったのかなっていうふうに思う。
まあ、まあ確かにね、携帯の値段が高いって言っても10万円そこそこなのに比べたら、なんか何百万になったら、まあ高いは高いと。
うん、だけど、うん、で、それを本当に細かく計算していくと、そんなに高くないっていうか、その、得られるパフォーマンスをみんな見過ごしてるよね。うん、要は、車だからできることっていうことを体験したことがないから、車でできることのパフォーマンスをみんな正確に測れてない。から、
うん、
そういう議論になってるのかなっていう。
それはありますよね。でもそれは何なんだろう。もう、 どうしたらそれは解決されるんですかね。
ですね、私のこの、まあ、結論ですね、持論なんですけど、
はい、はい、
今の若者は諦めろ、です。要は、もう、一回、まあ、その若者というのは、じゃあ、何歳から何歳までかって具体的に言うと、今の20代から35ぐらいまでの世代は、うん、この15年間、要は2000年から2015年の間、うん、日本車が今まで何やってきたかっていうと、もう例えばスポーツカーなくなります、うん、オープンカーなくなります、セダンなくなりますって言って、ミニバンだ、軽自動車だとかね、ワンボックスだ、うん、そういうつまんない車しか作んなかったわけ。だから、うん、子供たちが、その、今の若者が子供だった時に憧れる車がないわけ。ああ、あの車かっこいいとか、うん、あの車乗りたいとか、あの、そういう、うん、なんかこの車を使って、どっか遠くに行きたいとか、ドライブしたいって憧れがないから、その、うん、10代の頃に憧れなかったものを、じゃあ20代になってからさ、憧れろって言われても、実際もうほら、夢見る年頃じゃないじゃない、20代は。
まあそうです
よ。うん、30代になったらもっとでしょ。だから、この20代から35、うん、20、この15年間の世代はもう諦めなさいよっていうのが私の結論です。うん。だって、そう、その人たちにとっての憧れはもう、だって携帯なんだからしょうがないよねっていう話で。
うん
うん、いいスマホが使いたいんだもん。だって、アップルが新しい iPhone 発表したら徹夜で並んで買いたいんだもん。おかしいじゃん、それ。よく考えたら。別に工業製品なんだから、マチャがどっかで買えるのに、一日も早く使いたいって思ってるわけでしょ、そういう人たち。
うん、まあ、僕も並んでる口だから何とも言えないですけど。
だから、それはだからそういう憧れが10代の時にもう醸成されてるから、それができるようになったからやってるだけの話で、10代の頃に憧れてない車にさ、お前ら免許取ったから、ね、買えって言ったって、そんなの手遅れだよね。だから、車、カーメーカーとか日本社会がもう間違っちゃった。
なるほどね。まあ、それはそれで確かにとは思うけど、そもそもこの車を、まあ、運転しないと、その価値をでも、その最初に言ってたような、その経験してみないと分かんないじゃないですか。
うん。
だそういう、なんだろう、場がないのかな。
だって、そのね、20代に、例えばミニバン乗ってましたっていう人たちは、多分お父さんが運転手で、子供たちは後部座席なんですよ。
うん。
要は、車っていうのは移動手段っていうふうに思ってるわけでしょ？
うん。
もうその時点で終わってるわけですよ。
うん。
じゃなくって、子供は助手席に乗せなきゃいけないの、本当は。
うん。
要は、運転する疑似体験をしないと、運転しようと思わないし、うん、運転する技術が養えない。
うん、まあ、確かにね。
うん。で、これの最大の問題は、それまでどこでも子供って乗せたんだけど、チャイルドシート規制がかかっちゃって、チャイルドシートは前の席じゃなくて後ろの席につけましょうっていう話になったからそうなっちゃった。
ああ、
確かにうちはそうだったわ。助手席に子供を乗せたことはなかった。で、その結果、うちの子供たちは誰も車の免許を取らないし、車に乗りたいとは思わないような子になっちゃった。
いや、それが普通です。
うん。
はい。
それを言うと僕も今言われて思い出しましたけど、うちの母親は、何でしたっけ、赤ちゃんを、お腹の前に、弱く、やつあるじゃないですか。
抱っこ紐？
抱っこするやつ、抱っこ紐みたいな。あれをして、運転してたって言ってたから、僕、そういう意味で運転席で乗ってたんですね。子供の頃。
ああ、なるほど。
なんかまだそのシートベルトも規制されてなかった時代だから、なんか普通にうちの母親、そう、自分で運転席で運転、お腹赤ちゃん、僕抱えながら運転してたって言ってた。
あ、だから目線が運転目線だったってことでしょ？
もうね、助手席も飛び越えて運転席にいたかもしれない。
あ、そこでドリフトやってたんだ、お母さん。
そうそうそう。いや、しかもね、うちの母親なんか、黄色の、スカイホークとかなんとかいう、すごいなんかアメ車のスポーツカーかなんか乗ってたんですよ。
はぁ、あ。
マジか。
そう。そのね、車のなんか形と、なんとなくの形と色、真っ黄色っていう色だけは未だに鮮明に覚えていて、なんでうちこんな車乗ってんだろうって。うん、ずっと思ってた。
やっぱ子供の頃の体験っていうのは強烈で、うん、やまあそれで今の世代はもう、その体験がないから諦めろって言うわけですよね。
だからね、今ね、車メーカーがちょっと景気良くなったからって言って、20代に向けて、じゃあいろんなこのプロモーションやろうとか言って、しょうもないことたくさんやってるのね。で、どんなにやったって響かないんだから無駄だからそのお金を10代に回せって思ってる。要は10代とかもそのもっと下、小学生に投資しないと、要は10年後の免許を取って、で、車を買ってくれる層に対して投資をしないともう、なんすの、それこそ根絶やしになっちゃうよ、このままだとっていう。
確かにね。
うん。
まあ、なんかもう付け焼き刃、どんなにやっても本当付け焼き刃ですからね。僕は根本的に、こう、新しい世代を育てていかなきゃ意味ないし。
そう、もともとですね、日本人の気質的に電車なんです。電車か車かって言ったら電車派なんですよ。この狭い日本で、今はどんどん減ってるとはいえ、すべての場所に、要は線路を引いて電車走らせた国っていうのは日本だけなんですよ。で、夢の超特急とか言って、諸外国が、ふざけないでよ、300キロで走る電車とかありえないとか言ってた時代に新幹線作っちゃったわけですよ。だってまだ戦後復興の時ですよ。
そうですね。
うん。だから、それぐらいイカれた日本は、基本的に日本人気質は電車なんです。要は、運転はプロフェッショナルに任せて、自分はお金払うから乗客として後ろに乗っていたい。うん。だから、それが車に置き換わると、みんなそうなるわけじゃないですか。そうすると、運転する人いなくなるじゃないですか。
確かにね。
そう。
まあ、で、実際に運転しな、する人いなくなっても交通機関ある程度発達してるから、
そうそうそう、なんとか
まあ、
なるよ
困りゃし
ね。
ない。
地下鉄もあるし、東京だったら地下鉄バスもあるから、タクシーもあるしって話になって、ああ、そりゃ売れるわけねえじゃん、みたいなね。
まあね。それがまあ、またアメリカとかだったら、もうそもそも生活の足として車ないと、買い物にも行けない
そう、だ
と。
から真逆なわけですよ。アメリカだったら逆に電車文化ないじゃないですか、そこに。
そうですね。
電車がそのね、アメリカ全土を全然覆ってないし、西海岸から東海岸までね、超特急とかもないわけじゃない。もうとにかく、飛行機か車なの。そう、だから、アメリカは飛行機文、あ、車文化の延長として飛行機文化ができて、で、飛行機があまりにも発達しすぎたから、車がやっぱりなきゃいけないところまで戻ってきちゃう。そこはやっぱ全然違うよね。
なるほどね。さすが先生、すごい考察されている。
で、さらに聞きたいんですけれども、アップルが自動運転車を開発しようとしてるじゃないですか。
正しい。非常に正しいです。
時計より正しいですか？
な、時はほら、あれはお遊びだから。いいのよ。要は移動体としての、車っていうか、モビリティを考えたときに、モビリティが今まで何で制限されたか、されていたかというと、内燃機関なんですよ。要は、ガソリンエンジンを乗せて、それで運転手がこう運転していかなければいけないっていうのがすごい制約事項だった。ところが、その電気自動車っていうのは、まあ、電池とモーターをつけて走らせる車なんだけど、そうした瞬間に、まず制御がめちゃくちゃやりやすい。電気だから。要は、コンピューターで制御するときに、エンジン制御っていうのはコンピューターで制御しようにも、例えば爆発の燃焼の中身まではコントロールできないわけですよ。要は、爆発させる手前の燃料噴射量とか空気量とかっていうところ確かに制御できるし、マフラーのね、なんとかっていうのもなんかいろいろ制御できるんだけれども、肝心の燃焼はもう、何でコントロールしたらいいのって話になる。ガソリンによってもね、燃料によっても変わってきちゃうわけだし。だけど、電気になった瞬間に100%コントロール可能になる。ってなると、ものすごい親和性が高いんで、IT とかとね。なので、まあ別にスマホ作る感覚で、それにね、タイヤとモーターがついて走ったっていいじゃんっていう感覚で作れる。だから正しい。
あとはなんか、この間の、ゼンジさんがゲストの時にも、ゼンジさんも言われてましたけど、その、車の自動運転って意外と、すごい難しそうに見れて、交通ルールっていう、きっちりしたルールがあるので、意外とコンピューターでプログラムしやすいみたいな話もありましたけどね。
ここはですね、私実際にその自動運転の車に乗ったことがあるんです。で、結論から言うと、免許取り立ての、 若葉パークの、なんか、しかも運転下手くそな人と、かね、はい、あとはその70代の注意力がちょっと、散漫になってきた、うん、ご老人のね、運転より、うん、もう3倍ぐらい安心感がある。だってなんでかっていうと、その自動運転の車は360度全部監視してんですよ。
う
ん、
そうそうそう、それはそうですよね。
うん。で、まあ、飛び出しとか、なんか他の車がどう動いてるかって、要は右を見てても左ちゃんと見てるし、後ろも見てるわけですよ。うん、もう、いわゆる注意力3番っていうことがないわけ。
うん。
しかも、反応速度めっちゃ速いの。
うん。
タイムラグ0秒ですよ。
うん。
で、それができるようになったら、やっぱりコンピューターの演算処理能力がめちゃくちゃ上がったんで、人間が、その認知判断行動を起こす、まあ、これが大体ね、コンマ何秒からしいんですね。コンマ1秒とかコンマ2秒なんですけど、うんうん、それより圧倒的に速くなった。コンマ0何秒まで、要は縮まってるから、圧倒的にコンピューターの自動制御の方が、反応が速い。だから、その注意力は3万じゃないし、で、反応速度も速い。うん、要は若者以上だったらもう、安心じゃないですか。
うん、そうですね。
あとカメラだってあるし、GPS だってあるし、距離センサーだってあるし、で、それが全部平行で動くわけですよね。
そうです、そうです。
なんかテスラの自動運転のやつでもセンサー4種類だかを全部使ってなんかやってるみたいな説明ありましたよね。
うん。だからその辺はもうアメリカがめちゃくちゃ進んでいて、それはなんでかっていうと、うん、ダーパがやっぱ絡んでて、ダーパがほら自動運転のコンペティションやったりとかして、うん、いろんなね、Google はじめ、あちこちの大学が参入してやってるじゃないですか。要はだからロボティクスのそのセンサー技術だったり、その判断するためのコンピューティング技術っていうのがあるのを、要はエンジニアが多い。圧倒的に。
うん。
うん。
まあ、あとは法律的な、こう、なんていうんですか、改変とかも動きが早いですよね、やっぱりね。
そうだね。
まあ、それは州とかにもよると思うんですけど、うん、カリフォルニアとかだったらもう、どんどん法律変えてでもとか、保険の制度変えてでもみたいな。まあ、変えようとする人たちのパワーがすごいっていうのもあるかもしれないですけど。
だって、あれさ、もう、軍需産業と結びついちゃってるから、もうどうにもなんないよね。
うん
うん、だって彼らにやりたいのは、その民間用に作ってるように見せといて、結局あれで、いや、イラク侵攻するの楽になったわ、人いらないわ、と思ってるわけだからさ。そりゃちょっと叶わんよね。
ああ、そうか、うん。無人戦車とかでもできちゃうもんね。これ
ね、そうですよ。普通に、だってじゃ地雷原をさ、走るのにね、どんどん人が殺されちゃってるのを何とかしたいっていうのが、発想の根本にあるわけなんで、うん、基本的に、うん、ダーパってだってね、アメリカのあっちの軍関係ですからね。
うん。
うん。だからそっちです。
そう考えると、あれじゃないですか、日本の車業界いろいろやばいじゃないですか。
やばいって言っても、その自動運転が本当に来るのってやっぱりね、20年後ぐらいなので、
うん。
まあまだ時間あるんじゃないですか。
なるほど。
で、アップルは若者の心も掴んじゃってるじゃないですか。
だから若者運転したくないからじゃないですか。
うん。
だからタクシー代わりに、自動運転の車があるといいよねって思ってるんですよ。
その自動運転が出てきた時に自動運転のタクシーがあればいいのかな。別に自分で買う必要もないんですよね、きっとみんな。
そうですよ。
うん。
うん。
街中を自動運転の車が徘徊してて、それをなんかスマホかなんかで拾って乗って行きたいところに行って
降りるみたいな。でもね、そこでみんな、いや、未来っていいね、そこまで待つわって思うんだけど、よく考えてくださいよと。タクシーがなんでお金かかるんですか？要は、毎回より高いじゃないですか。
はい。
当たり前だけど、人件費かかってるから。うん、でも今度からはその自動運転の車の、いわゆる設備投資費がかかるんですよ。だから普通の車より当然自動運転の車が高いに決まってるわけですよ。だから、
まあそうですね、
だから、そういった車が出たとしても、お金がない人は結局自分で運転しなきゃいけないんですよっていう話が抜けてる。
うん、まあ、そうそう手の届くようなものではない。
そうですよ。だから、まあ、タクシーじゃなくて、例えばバスとかね、高速バスとかが自動運転化されるとか、そっちの方が早いんじゃないですかね。
野間さん的には、自動運転、もう大歓迎な感じなんですか？車好き的には。
だってあれは別の乗り物だから。
うん。この間ね、善治さんと僕と話してた時も、まあ、 その移動中とか、例えばサキットに移動、行くまでの移動中とか運転したくないから、そういう時には自動運転しといてもらって、いざ自分たちがこう、ファンドライブしたい時には自分で運転できるからいいよね、みたいな話で盛り上がってたんですけど。
ああ、いや、全然それは考えたことない。
あ、本当ですか？
だって嫌だもん、その自動運転の、そのなんか機材積まれてる重くなった車。
あー、それはもうおっしゃる通りです、ね。
だってありえないじゃん、あのセンサーとか制御装置とか、まあいう、もう走るためにはもう無用の長物があるわけでしょ？それは、だったら、分けたい。ほら、自分基本的に1台で何でもするじゃなくて、複数台持ちたいタイプだから、うん、そういうやつは1台、あのサーキット用は1台、っていう感じに分ける。うん
じゃあ、あの、サーキット用のレーシングカーをレッカーする車は自動運
転。そうそうそう、そういうやつがいいな。う
ん、それ、不合的だな。
うんだ、でもさ、キャリアカーを自動運転にして3台ぐらいでさ、みんなシェアすればいいじゃん。
まあ確かにね。ね。
それが理想。
なかなかね、野間さん、僕も車好きで車はもちろん持ってますけど、ただそのマイカー三大理論みたいなことは、なかなか実践できない。
まあ普通は実践しないよ。ただ、
車庫ないもん。
そう。ただね、それはみんな都市に住んでるから、その都会的な考えなわけ。
ああ。
だけど、実際に、例えばうちのね、実家とか熊本なんだけど、熊本に行くと、庭がたくさんあって、車何台でも置けるわけ。うん。ってなると、別に一人が二、三台持っててもおかしくないわけ。
まあ、確かに僕も横須賀にいて、あの RX7 ドリフトしてた頃は4、5台並べてました
けど。でしょ？だから結局そういう話で、うん、田舎だったらっていう風にすると、いきなりそうなるわけ。うん、あと、アメリカだって、テキサスだったらって話になった瞬間に、別に普通じゃない。クラシックカーがね、バーっとね、ちょっと錆びだらけのやつ置いてあっても、まだまだ手放せないな、みたいな感じでみんなキープしてるわけなんで。
うん。
うん、そういう感じです。
なるほどね。いやー、アップルどうなんでしょうね。無理やりアップルの話に戻してやけど。
だからまあ、その、まあテスラにしてもグーグルにしても結局今自動運転とか、その、やっぱりモビリティに対するコミットメントがものすごい進んでいて、でもまあこれはドローンもそうなんだけど、うん、あの、いろんな応用が考えられるので、やっぱみんなそっちに参入したいんだよね。うん、だって、車業界ってめちゃくちゃ経済動かしてるから、あそこに食い込めると IT 業界以上のそのプロフィットが生まれるわけですよ。
うん。
だから、まあ
そうですよね、
ビジネス的に考えると、その今あるプロフィットを、じゃあ次どこに投入するの、投資するのっていうふうに考えたときに、やっぱ自動車産業に参入するっていうのは、もう正しい選択と判断と。
まあね。じゃあそっちの方がむしろアップルは正しい判断なのかもしれない。
そう、だってもう、そろそろスマホも終わるからね。
終わるんだ。
そうそう、そんでね、その話についてもそう、あの、語りたかったんですけど、なんか僕が今回ちょっと野間さんゲストに出てくださいって言った時に、なんでこのタイミングでっていうのは、あの、もちろんちょっと最近バイオ Z が、あの、新しくバイオ株式会社になって、バイオ Z が発表されてみたいな話があって、これは野間さんにお話を聞きたいなと思って、まあ声をかけたんですけど。
はい。
まあ、その声をかけた、返す刀に言われたのが、興味ないって言われてしまって。
そう。
そう。そこら辺もね、ちょっとまた話が変わりますけど、あの、野間さんの考えを聞きたいなと思ってたんですけど、もうなんか PC は、オワコンですか？
いや、だって、もう、イノベーションがないじゃん、PC に。
うん、
で、もうこれは数年前から分かっていて、何で分かったかって言って、スマホが出て、タブレットが出て、まあタッチインターフェースが出て、まあ出てっていうか実用化、まあ実用的になった時点で、キーボードの存在っていうものが、うん、あんまりその 100% マストなものでなくなったわけですよ。
一般の人にはってことですよね。
そうです。で、うん、今までじゃあ PC はなんで、普及したかっていうと、これはですね、インターネットの端末として普及したんですよ。
うん、
これは明らかに。あの、Windows 95が出て、あれでインターネット接続が標準装備になりました。で、その時にバイオが出して、バイオとか IBM の ThinkPad が売れましたっていうのが、そもそもの発端なわけですよ。うん、PC がその家庭用にブレイクしたのは。 で、うん、インターネットの端末、メールがやりたいからって言って PC 買ってネットにつないだ。ところが、うん、特にその、発展途上国を見ればわかるように、発展途上国が PC が普及してません。で、彼らを、インターネットに接続させるために、じゃあ安い PC が必要ですって言って、みんなネットブックとかクロームブックとかって作ったじゃないですか。
うん。
でも実際にそれは成功しませんでした。なぜですか？それは、お家で、その PC みたいな、そのね、ノート PC みたいな、この形状のものを開いてやるよりも先に、スマホの、要は無線ネットワークが先に入り、スマホが先に入っちゃったんで、うん、彼らのインターネット体験は PC をすっ飛ばしちゃったんですよ。
うん。まあそうです
よ、ね。うん。で、すっ飛ばして、スマホになりました、タブレットになりましたって言った瞬間に、そのインターネット端末としての PC の役割は終わったんです。
うん。
で、終わったんで、じゃあ、あと、この PC のこの形状、液晶があって、うん、キーボードがあって、マウスがあってっていう形状が活かせるのはどこですかって言ったら、プロフェッショナルな分野しか残ってないの。
うんうん、うん。
それは、具体的に言うと、オフィス、要は、昔で言うとこのオフコン、オフィスコンピューター。うん、で、うん、次にデザイン関係をやるための、いわゆる昔で言うところのワークステーション。
うん。
で、この、基本的にこの二つで終わり。
うん。
だから、それ以外の PC はなくなる。で、うん。って考えたときに、じゃあ、今更バイオ Z です、PC ですって言われても、ふーんってしか思わないんだよな。
僕は、その意見自体には全く同意できるというか、異論はないというか、同じようなことを思っているんですけど、
うん。
ただ、僕らは、どちらかっていうと、その、まあ、だから僕の中ではやっぱり、あの、コンシュームする側の、PC って今まではその、プロダクト、なんかクリエイティブする人も、なんかそれを消費する人もみんな PC 使ってたけど、もう PC、あの、消費する側はタブレットとかスマホとかが、まあ発達してきたから、PC にはもともとのそのクリエイティブするみたいな、なんか生み出す側の役割に、まあ、が残されているというか、そっちを求める人だけが使えばいいかなと思っていて、
うん、
で僕らはどちらかというとそっち側の人間じゃないですか。
うん、
なので、まあやっぱり興味はあるなと思ってるんですけど、あと進化も期待したいなと、もういい加減キーボードの話は尽きないんですけど、あのキーボードはいらなくなったとはいえ、僕らにとってはキーボードは未だに必須じゃないですか。
そう、必須なんですよ。だってブログ書くから。
そうそうそう、とか、プログラム書くからとか。
そう。
なので、あの、やっぱり、そういう意味で、僕もね、なんかもう、本当に8年ぐらい前に、あ、PC 絶対このまんま行ったら、なんかアマチュア無線みたいな存在になりそうみたいな、ちょっとアマチュア無線の人をディスってるわけじゃないんですけど、何回かこのトークをしてる気がするんですけど、まあ、ちょっとそういう、とか、あの、なんかラジオ、テレビとラジオ、ラジオが、テレビが出てきた時のラジオじゃないですけど、やっぱちょっとメインストリームから外れて、趣味のデバイスになるかなとは思ったけど、でもやっぱりそのクリエイティブなことをするっていう行動自体はやっぱり価値が高くて、それなりの、こう、人口がいるので、まあ引き続きコンピューターはまだまだ頑張っていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、興味も持ってるんですけどね。
そのクリエイティブのところだと、バイオのキャンバスっていう、うん、あの、ハイエンドのタブレット2 in 1があるじゃないですか。うん、あれなんかどうですかね、野間さん的には。
別にバイオでやんなくてもいいんじゃないのっていう。
でも野間さんがそのブログを書くとか、その、あ、なんかこう、今生産的なことをしなきゃいけない時にする PC に進化を求めたりはしないんですか？
ね、進化を求めてるのよ。求めてるんだけど、うん、世の中のその進化と自分のこの求めてるものが結構まずれてるなっていうのは否めなくて、
うん、
まあ一番ずれちゃったのが Windows なんだけど、
うん、
Windows はなんか Vista の頃からずれ始めたなと思ってんのに、7でなんとかなったかなと思ってて、8でああまたどっか行っちゃったなって、そっから先はもうよく知らないみたいな感じになっちゃったわけですよ。
うん。
うん。で、仕事のツールとしてはやっぱり必要なので、それはそれであるんだけど、うん、そのバイオに関して言えば、
うん、
なんだろうな、これね。その、 今一生懸命ね、見てるんだけどね。ウェブページをね。その20年前のそのバイオをじゃあ作り始めた時と、やっぱりそのスピリットっていうのがあれ、まあスピリットは共通してるんでしょうがないとは思うんだけど、
うん。
なんだろうな。タコツボ感かな。
うん。
要は、まあ、内輪受けっていうのもおかしいんだけど、結局バイオを作ってる人とバイオファンが狂気乱舞するだけで、一般の人に響かないよなって思っちゃう。まあ、クロート向けっていう言い方をすればすごいいい言い方なんだけど、悪い言い方をするとちょっと独りよがりだよな。でもこれはもうしょうがない。もう、バイオだから。
なんかプレスの反応とか、あとそれを読んだ、あの、ファンの反応とか見てると、かつてのアップルをすごい思い出すんです。すごい少数の人たちに向かって、こうメッセージを発してて、で、そういう人たちが熱狂しているっていう。まあ、決してマスの方を向いてるわけじゃないなっていう感じはします。
そう。だから、アップルが良かったのは、とか、ジョブズが良かったのは、やっぱ、彼はイノベーションを常に意識していて、要は世界を変えるんだっていう意識のもとにやってたと思うんですよ。だけど、じゃあバイオがイノベーションを今からどういう形で起こせるのかっていったところでは、要は人々のライフスタイルを変えるっていうところまでやっぱりいかないよね、PC じゃっていう。
まあね、確かにその、まあそれでそのクリエ、生産性のある、行動に対してのイノベーティブは求めてると言いながらも、まあ確かにバイオ、今回のやつとかもまあ結局キーボードが外れますとか、ペンが使えますっていう程度だと、まあ、劇的ではないですもんね。何にも。
そう。で、まあ、これも自分20年前からずっと言ってることなんだけど、まあ、当時はソニーね。で、今はバイオ株式会社なんだけど、結局ソニーもやんなかったし、まあバイオ株式会社もやってない。で、本当はやんなきゃいけないことは OS を作ることなんですよ。要は、OS を作んない限りは、そのハードウェアのその独自性だったり、なんかイノベーションっていうのは絶対に起きえないの。だから要は、よくあったんだけど、いや、今度さ、あとジョグダイヤル PC につけるからなんかソフト書いてっていうふうに言われちゃうわけ。だけど、ジョグダイヤルつけて、でもそれ Windows 上でジョグダイヤルつけても、結局、やれることっていうのは、その Windows のその枠の中にはまっちゃうから、こんなにクリエイティブじゃないわけですよ。で、結局できたのがランチャーだったりするわけ。それじゃイノベーションにならないよな。で、結局イノベーションやるためには、もう OS をやるべきでしたねっていう。
しかもまあそれをやれるいいポジションにいたからっていうあれがある
んですよ、ね。エンジニアいたんですよ。だって、ニュースの時は OS ね、やってたわけですから。で、その後もね、プレイステーションとかに人が流れてそっちでも OS やってたりするわけですよ。で、アペリオスとかね、もうやってたわけですよ。だから OS をやる
やりたい OS もね。
そうそうそう。だからそのいろんな OS をやれる、このチャンスだったり、エンジニアとかいったにもかかわらず、しかもそれを理解する、まあ上司とかマネージャーもいたにもかかわらず、結局その OS の価値を見出せなかったトップ、が、まあ限界なんだろうな、
まあ結局、その理論は本当に正しいと思ってて、それを突き詰めると、まあ、最後はマイクロソフトとアップルしかいないんです。
そうなんですよ。だから OS を作れるところじゃないと、基本的に覇者にはなれない。
まあ元締めですからね。まあ何の事業でも元締めが一番強くて、まあその元締めがコンピューターで言えば OS だから。
そうなんですよ。
そうですよね。まあ、そうなんです
よ。そう。いや、だからエクスペリアもやばくなってるのはアンドロイドだから。そこも OS の、だからあれが壁があるわけですよ。
まあ日本のメーカーって大体 OS 持ってたじゃないですか、そもそも。
そう。
で、それを途中でどんどん放棄していって、今はもう残ってないわけですよね。それがやっぱりまあ、まあバイオ、ソニーに限らず、こう、すべての日本の今の凋落の根本のところにあるような気がするんですけどね。
なんかその OS の開発って実はすごい、 あれじゃないですか。コンピューターは、例えば、四半期ごととか、まあ、半年に一回新製品を出していかなきゃいけない、バージョンアップしていかなきゃいけないとしても、OS 自体の開発は本当に10年、20年で継続的に続けていくものじゃないですか。
そう。
そのなんかすごい長い周期で開発するものと、短い周期で開発するものの、なんかこう、バランスを取るのが日本の企業にはできないのかなっていうのはすごい感じるんですけどね。
まあ日本の、まあこれも日本人体質の問題なんだけど、ソフトウェアって結局評価されないんですよ。だから要はソフトウェアタダだよねとか、まあこれ自分ずっとソフトウェアエンジニアやってたから、もうそれが一番悔しくて、腹を立てたんだけれども、結局一番その評価されないのがソフトウェアのその親玉である OS だったわけですよ。
まあ動いて当たり前ですからね。
そうそう。で、バグが出たらね、文句しか言われないっていう。なんか、寂しいポジションにどうしてもなっちゃうんだけど、でも、それは、例えばそのアメリカだったとしたら、どうかって言うと、やっぱそれはそれでちゃんとリスペクトしてもらえるじゃないですか、ソフトウェアエンジニアって。でも日本でなんかやっぱり、下に見られるってもおかしいんだけど、特にハードウェアさんとかと比べると、ハードウェアさんの方が脚光を浴びやすいわけ。メカ設計とかね。だからソフトウェアさんの活躍する、まあ評価されるされにくいのかな。
まあそれを分かるトップがいないっていうところがまあ最大の問題です。
いや、日本人は多分理解しないんだと思う、ソフトウェアの重要性。日本語を使ってる時点でもうソフトウェアがっていうものに対しての、なんつうのか、リスペクトがないんだと思う。これ、言い方ちょっと語弊があるんだけど、アメリカ人って、それプログラミング言語と英語っていうのはすごいシームレスにつながるのね。で、でも日本人ってやっぱ日本語で考えて英語でプログラミングするから、そこで、まぁちょっとね、特殊なもの、理解できないものってなっちゃうし、で、形があるものに対してものすごいこうリスペクトをするんだけど、形がないものに対してはやっぱり、あんまり評価しない。
まあ今のソフト、コンピューターのソフトウェアがやっぱりどこまでも日本語に対してはネイティブじゃないって感じなんです。
ネイティブじゃないね。
まあまあそうなんですけどね。日本語入力ですら毎回一回こう変換を踏まえるという作業が未だになくならないですしね。逆にその iPhone とか Android とか iPad 的なものは野間さん的には興味あるんですか？
興味あるっていうか、だってもともとパームトップをやりたかったわけなんで。
まあ、そう。
そうですよね。
そう。だからなんで興味があったかっていうと、あれが良かったのは、やっぱりその、座ってじゃなくて、どこででもできるっていうところだったわけですよ。だから、それが、まあ、そのペンがなくなって指になりました。で、指で、まあ、いろいろ操作できますよっていうのは、ものすごいイノベーティブだなと思うし、で、それがね、液晶サイズが、まあ、大きいのか小さいのかっていうのは、ちょっといろいろ議論があるにしろ、まあ、すごい、なんかインターフェース的にはね、革新的だよなって思って、やっぱり一番びっくりしたのは香港とか行ってね、超でっかい液晶のね、スマホで、おばちゃんとかが中国語で、ウェイウェイウェイってなんか電話してるわけ。で、その後なんかこう、スワイプしながらこうなんかいろいろやってるわけよ。アジア人のね、なんか大阪のおばちゃんみたいな、香港のおばちゃんが、なんかスマホを使いこなしてるのを見てると、うわぁ、未来来ちゃったってやっぱ思うよね。だって、ブレードランナーだってそんな未来じゃなかったじゃない。ブレードランナーの向こう側行っちゃってるからね、完全にね。
もう僕今、ブレードランナーの内容についていける自分に浸ってました
いろいろ勉強したから。
そうそう、ブレードランナー分かった、みたいな。いや最近まで見たことなかった。
マジで？ブレードランナーほらね、東京っていうか香港とかああいうアジアっぽい、メトロポリタンで、下町でっていうところで起きる事件じゃない？
そうですね。
そう。あれの向こう側ですよ。
ネクサス6も今やね、みんなが当たり前のように買える時代ですからね。
そうなんだ。
素晴らしいです。え、野間さん的にはメインで使われてんのも iPhone、iPad な感じですか？
iPhone、そう、まだ5だけど、5S だけど、iPhone がメインだね。でも最近 MacBook Air すら持ち歩かなくなっちゃったもんね。大体だって、音足りるんだもん。
iPhone だけで？
だって
自分。iPad は？
iPad は子供にあげちゃった。
それなんか、あれですね。 車に乗らない若者世代とほぼ同じ生き方ですね。
だんだん、あ、やべえ、みたいな。で、そう、それでちょっと車戻るんだけど、車の中で今ほら、カーナビがどうのこうのとかっていろいろね、なんとかコネクトって言って、作ってお金かけてやってるんだけど、うん、あれ全部無駄だからね。
うん、なんでですか？
だって iPhone があれば、iPhone っていうかそのスマホがあれば全部できちゃうから。ナビゲーションから、音楽から。うん、
でもほら、アップルとかはだからあの、iPhone が車につながってみたいなのやってますよね。
うん、やってるけど、だって別に iPhone があるんだからわざわざその車側にね、またタッチで、あの、コントローラーつけなくてもいいじゃん。
あ、そこも言ってしまいますか。確かにね。まあそうなんですけど。うん、
だって無駄ばっかなの、そこが。
うん。
そのインターフェース的にもそのデバイス的にも。要は重なっちゃってるんでね。
うん。
うん。なんで、だから結局これアジア圏の例えばダットさんが新しくね、あの車出したけど、あれなんかは、すごいのは、うん、AUX インしかないの。車に。
うん。うん。
だから、その、ナビとかオーディオっていうの全部排しちゃって、単純にスマホホルダーがあるの。スマホホルダーと USB があって、それで音は、あの、スピーカーから聞こえる。で、うん、とか、あとコペもそうなのね。
うん、
コペも、まあ、カーナビのオプションはもうなんか、いやいやつけたみたいな感じでつけたらしいんだけど、やっぱり、スマホがあって、で、今、なんだっけな、オラソニックさんが関わってサイバーストーク社が、まあ、試験で作ってるんだけど、結局、車側は、アンプとスピーカーだけってやって、うん、あとは音楽はスマホでやりましょうっていうのを作ってたりする。てるんで、
うん、
そうするとすごいシンプルになるじゃん。そのカーオーディオ系とかナビ系は。
ですね。
うん。
そして今すぐ実現できます
からね。そう。そうなんです、
うん。そう。カープレイとか待ってる、いつ待ってはいいんだよみたいなね。
あとね、製品寿命を考えると正しくて、なんでかっていうと、うん、ナビとか、まあ、車に搭載されてるナビって、車の寿命が5年、10年あったとしたら、もう、
うん。
特に今のビルトイン型のナビっていうのは5年10年で古くなるって考えると10年前のナビとか使いたいですかって話ですよ。
うん。
嫌でしょ？
うん。
で、スマホはまあ早い人は1年で買い替えるし、遅い人でも2、3年で買い替えるわけですよ。
うん。
で、ソフトっていうのは常にね、そのアップデートかかるから、ね、うん、一番新しいナビゲーションだったり、一番新しいオーディオだったりっていうものが体験できるっていうのはやっぱスマホがインターフェースにならざるを得ない。
うん。それはね、あの、ミニクーパー、僕も野間さんも、まあ僕は野間さんに後追いですけど、ミニクーパーじゃないですか。
はい。
あの、ミニクーパーってセンターコンソール、真ん中にでっかい、まああんまり意味のないタコメーターがいるじゃないですか。
スピードメーターね。うん。
スピードメーター。僕もあそこに吸盤でくっつける iPhone マウンターをつけてるんですけど、
うん。
そうするとあの、センターコンソールのところにぴったり iPhone がこう、ランドスケープな感じでペコってくっつくんですけど、もうこれほど便利なものはないですからね。
そうなのよ。
うん。あそこにね、iPhone をきれいにマウントする、なんかこう、グッズが、アクセサリーが欲しい。
いいじゃん、吸盤で。
いや、なんかやっぱり、そのミニクーパーの美しさを、そこは、そぐわないというか、あの、もうあのセンターコンソールをうまくこうカバーして iPhone がなんか埋まってるかのように内蔵できるアクセサリーを作ってくださいの、
まさ
に。まあ、絶対売れますよ。
まあ、でもな、ほら 3D プリンターでやればね、できそうだよね。
ああ、確かに、それ 3D プリンター作りたいな。
そう。だから最近はそういうのはもう、その 3D のモデリングさえできれば、あとはね、うん、プリントアウトするだけだから。
おー、そうだ。3D プリンターの、うん、使い道をついに、自分の直結する使い道をついに発見した。
そう。だからもう、比較的そういう意味では、今自由度が高いの。
確かにね。
うん。
まあそうか。それはね、まあその通りなんですよね。で、何の話？あ、そうそう。で、車の話にも行っちゃったんですけども、そうか。で、iPhone を、じゃあメインで使ってる感じですか？
うん、メインで使ってて。まあ特にメール系はね、あれで返信しちゃうんで、もう、もはやね。
キー入力、文字入力とかめんどくさくないんですか？
これがね、フリック入力練習したら早くなったから、全然問題ないっすよ。
嘘。なんか野間さんがすげえフリック入力してる姿、ちょっと想像したくなかったな。
でしょ？俺も最初ね、ローマ字入力してたの。だけど、あれ、ほら、キーがちっちゃいし、で、親指がなんか違うとこで反応するらしくて、ミスタイプが多かったの。うん、 で、もうイライラして、で、ネタフルのね、コゲルさんに相談したら、え、沼さんフリック入力使ってないんですか？とか言って、信じられないぐらいの勢いで言われて、で、はい、コゲルさんちょっとやってみてください、フリック入力。ったらめっちゃ早くて、で、そう、で、コゲルさん変態なのは、両手なんですよ、うん、フリックがしかも。
ああ、うん。
両手で、
そうですね。
で、しかもそれが、なんかそのホームポジションとか関係なくって、近いところにある、うん、もしくは空いている指が伸びてくっていう形なんで、うん、交差するんですよ、動きが。で、彼のその50音入力も同じで、キーボードの時に50音入力なんですよ、もともと。で、しかもホームポジションがないから、まるでピアノをこう、うん、なんつうの、演奏するかのように3本指で、うん3本と3本と6本指で、全部タイプインするの。
あ、なんかアルペジオを弾いてるみたいな感じ。
そうそうそう。で、それ見てちょっと衝撃を受けて、あ、俺もフリックやろうかなと思って、何年前かな、うん、?3 年ぐらい前から、フリックなんとかなんとかっていうゲームをね、入れて、うん、いわゆるタイピングゲームね、を入れて、最初それで練習して、うん、で、それからもうずっとフリックです。
ええー、そうなんだ。また僕のこの心を揺れ動かす。
だって、フリックだったら片手開くんだよ。
僕はなんか、この間、もう完全に、野間さんと逆センスというか、逆行言ってて、この間、善治さんと、ね、去年の年末会った時に、善治さん、携帯で可能入力なんですよ。どうかちょっとそれに衝撃を受けて、2ヶ月ぐらいカナ入力を頑張ってみたんですけど。
でかいさ、それ6とかね、6プラスだったら、それありだと思う。
はい、うん。だけどもう、挫折しましたけどね。
あら、そうなんだ。ほら、うん、5S だと、フリック、親指のフリックが片手でやりやすいじゃん。サイズ的に。うん、
確かに。
うん、だから、いいのよ。
うん。僕は今、クワティ、ネクサス6は6インチはクワティで落ち着いてますけどね。
クワティって何？
普通の。
ああ、あれか、QWER、あれクワティっていうの、
うん、あれクワティって言いません、
うん、クワティニュー。クワティですね。
知らなかった。読めなかった。QWERTY って必ず言ってた。
はい、じゃあもうフリックの方が早いから
。早いよ、絶対。
ちょっとそう言われたら今度またフリック勉強しなきゃって思う。別に僕もフリックできるんだけど、普通に。なんか疲れません？移動量多くて、指の。
うん。ミスタイプが少ないから、そっちの方が。イライラすんのよ、ミスタイプすると。
意外と僕それあんましないからかな。
うん、じゃない。自分、だからその、五十音入力じゃなくて、ローマ字入力のやつはミスタイプが多かったから、で、自分ではミスタイプしたつもりがないのね。
うん。
なんでかって場所を完璧に覚えてるから。だから要は、その、タッチした時の反応する親指の場所が自分の意識と違うのよ。
うん。
それが嫌だった。
まあね。しかもそう、その気づけないですよね、携帯
って。そうなんだよね。キーボードだともう完全にブラインドタッチで、もう別のキーを触った瞬間に、違うキーだってわかるぐらいだからね。
うん。さすがにキーボードで物理キーボードで、クワーティー入力した方が早いですよね。
物理キーボードはそうだね。うん、ローマ字だから、俺は。
そうですよね、うん。ローマ字なんだ。それは早いか。なるほどね。ちょっと、フリック練習するかな、僕なんかいろんな人に影響されては、なんか自分の入力スタイル一向に定着しないんだけど、スマホに関しては。
ああ、そうね。自分もその辺で変えたぐらいだからね。イライラして。
そうなんだ、iPhone か。ちょっと野間さんが iPhone だけで生活してる姿は想像したくなかったな。
そう？だって、あとね、もう荷物持って歩くの嫌になっちゃったから、MacBook Air はね、もちろん仕事で必要な時は持ち歩くけど、そうでない時は下ろしちゃうからね、やっぱね。
なるほどね。6とか6 Plus のでかいやつはどうなんですか？
本当は6 Plus 買いたかったんだけど、値段上がったじゃない。
はいはい。
で、11万ぐらいだったじゃん。
うん、
で、それ見て、ちょっと待て。11万、MacBook Air より高いっていうことに気づいて、我に返ってやめた。
さすがにそれはって。
それこそさっきの話で、その Chromebook とか Netbook とかが5万円とかね、3万円とかって言ってる時代に、なんでこんなね、スマホごときで、その、 まだだって1年半しか使ってないんだよ。あ、1年だ。1年しか使ってない 5S を捨てて、11万も投資できないなと思って。で、しかもほら、ね、
いや、投資した人が一人いるんですけどね。
うん。で、ほら、アプリもいろいろ対応してなかったから、
うん。
うん、それもあったんで、ちょっと、やめた。うん。でも、あれ。
使いこと自体は問題ないんですか？
あの、6プラスが最高。なんでかっていうと、カーナビに最高だから。
うん、ああ、まあ、それはそうですよね。
うん、そう、うん。
そう、僕もネクサー6散々でかいのはありえないとか言ってた割には、今すっかりお気に入りになって。で確かにでもネクサー6とかまあ6プラスもそうだと思うんですけど、このくらいになってくると、まあ僕も、だいぶあの、携帯だけでいいやっていうことが増えてきましたけど。
うん、でしょ？そうな
の。うん。それはそう思います。時代は変わるもんですね。
そうですよ。
もうこの調子でいっていくと、例によってまた話が尽きないんですけど、なんか少し話題を転換しましょうか。紐手。
紐手きましたね。
はい。
そう。あの、かつては車とか、その、持てるためのものだったじゃないですか。
そうね。
うん。で、野間さんは持てる方の、話しかしないのかと思ってたら、いきなりこの紐手トーク、紐手サバイバル。
サバイバルです。はい。
紐手サバイバル日記が正しい。
紐手サバイバル日記って言って始めたんだけど、今は紐手サバイバルだけにしました、
うん。あ、変わったんですね。
うん。
ロゴは紐手サバイバルですね。
ログ？
あ、ロゴ、あの、ロゴっていうか、ハテナブログの。
ハテナブログは紐手サバイバルっていうロゴになってます。
はい今あの話をしているのは、ひもてサバイバル .hatenablog.com というハテナのブログ。これそもそもちょっと説明していただいた方がいい気もするんですけど、そもそも何ですかこれは。
これはですね、あの、ここで書いてるライターのチェリー・トツさんっていうね、あの人がいまして、はい、その方が10年ぐらい前に、まあ要はミクシーが流行ってた時に、ミクシーの日記で、はいあの、必ず、モテ情報っていうのかな、世の中のリア充情報に対して、まあ、ミキシンニュースが始まった頃かな、はい、あの、それを持ってきて、あの、だが、断るとかね、相手がいなければどうということはないとか言って、はい、要は、独り身であることを、すごい正当化する日記を毎日書いてたの。
あれ、ミキシンの時からでしたっけ？
あれ、ミキシンの時です。ミキシン日記がそうなんですよ。で、はい、それを読んでた、やっぱそのね、トツファンっていう人たちが、まあ周りにたくさんいて、まあ喜んでたの。で、ところがミキシーがやっぱちょっと下火になってきて、で、トツさんもいろいろ忙しくなってきたのか、うん、まあ飽きてきたのかわかんないんだけど、なくなっちゃったわけ。それが。はい、で、それ寂しいなと思ってて、で、ことあるごとに、トツさんブログやってくださいよ、やってくださいよって言ってたのに、いやーめんどくさいから、はい、めんどくさいからとか言ってやってくんないから、じゃあ、うん、俺がブログ立ち上げたら書いてくれますねって言ったら、やってくれるんなら書いてもいいけど、みたいなことを言ったから、じゃあ、ブログ立ち上げますよって立ち上げたのがこれ。だからその、
すべてはトツさんの、
そうです。
中心に回って
そう、ダチェリートツさんの、その紐手日記が読みたいがために入れ物だけは私が用意しましたっていうのがこれなんです。
ああ。
なるほどね。
で、その、あの、野間さんとトツさん、チェリートツさんの、うん、その、会話を、
はい、
僕、カレーの会の時に、こう、横で聞いてたんですけれども、あれが発端というわけじゃないんですね、じゃあ。
だからもっと昔からですね。
そうだったんだ。その場で思いついてってわけではなく、はい、野間さん的にはもう、ラブコールを送り続けていたから。
そう、ブログやってやって、ちょっと全然始まんないから、ちっちょーと思ってて、で、なんかの時に、その売り言葉に買い言葉があったから、じゃあ、ってやって、でもその時ちょうどクリスマスだったんですよ。で、はい、クリスマスってやっぱね、そのモテ情報が世の中にものすごいあって、やっぱそれに対しての紐手のアンチテーゼっていうものはたくさん出せたんで、
はい。
だから最初の数本は自分がたくさん書いてるんですね。
はい。
でもそれはまあ、いわゆる巻絵なんで、そんなに大したことないんですよ。やっぱチェリートツさんとか、はい、まあ、あの、ゼンジさんですけど、エージェント Z さんのね、なんすか、この素晴らしいエントリーがそこにドーンと入ってきた瞬間に、うわ、このエントリー超楽しい、みたいな。もう私も一読者として楽しんでます。
じゃこれも野間さんが自分が楽しみたいがために
そうですよ
やってる
超楽しい
今はこのトツさんチェリートツさんとゼンジさん
がメインですね。
メインライターで野間さんが、まあ、定期的にこう燃料を投下してるって感じですか。
そう、あれ裏に Facebook のグループで編集部があるんですよ。ひもてサバイバル本部っていうのが。
はい。
でそこでいろんな人がまあ、女性も含めてなんですけど、ひもて情報というか、はい、モテ情報、リア充情報を投下するわけですよ。
うん。
で、まあ、特にハーチューが多いんですけど、でハーチューネタとか入ってきたところに対して、とつさんが、いや、そんな、だから素人なんだみたいなことブツブツ言うから、じゃあそれブログにしてよ、ブログにしてよ、って、書いてもらう。ね。
これ、今後もこのひもてライター陣は野間さんの、こう、チョイスで増えていく感じなんですか？
いや、だから、寄稿したいひもてがいれば、ウェルカムですよ。全然。
それあんまり光栄じゃない感じはしますけど。
いやいやいやいやいや。だからハテナ ID 教えてって必ず言ってるわけですよ。そしたらゲストライターで加えますのでって言って。
これどうですか？最近この反響は。
反響はすごかったですね、これね。うちは受け。
はい。
ものすごいうちは受けで全く PV が伸びないっていうところから
発表ですね。あ、そうなんだ。PV。
PV 伸びない。
伸びないんですね。
で、伸びたら、ハテナブログってすごいブログにとっては良くないシステムで、アフィリエイトとかが貼りにくいんですよ。
はい、
広告ビジネスとしては。うん、だから、
うん、
もしこれがハテナブログから変わったら、それは PV が伸びたと思ってください。
ああ、そういうことです。
PV が伸びたら広告貼って、ちゃんとそれを収入をね、還元しますから。
そういうことなんだ。特に、ハテナブログはなんでハテナブログにしたんですか？単に使いやすいっていうだけですか？
じゃなくて、それこそワンダーガジェットってね、最近 IoT のリサーチをうちの会社で始めていて、で、はい、それでハテナブログを使い始めたんですよ。
うん。
で、そこでマルチライターをやるためには、有料版使わなきゃいけなくて、で、有料版にしたんですね。はい、そしたら、うん、マルチブログができて、要は、ひもてサバイバルのブログをやるんだったら、じゃあ、ハテナブログでいいじゃんっていうふうに思いついて、やったっていう、その、単純な流れ。
ああ、アカウント余ってますよ、みたいな。
あ、そうそうそうそう。どうせね、月々数百円払ってるんだから、これ使おう。で、何よりね、素晴らしいのは使いやすかった。
おー。
うん。
それはそんな感じがしますよね。
そう。
結構評判いい。
そうそう、書きやすいんでね。うん。だから、本当に単純にこうやってブログを書くっていうのにはすごい向いてる。ただ、さっき言ったようにアフィリエイトやりたいとかで、ああいう場合はちょっとめんどくさいっていうか、やりにくい。
なるほどね、
うん。
特に別にアフィリエイトなんか俺はこれは関係ないぜとかいうわけではなかったんだ。なんかそういうあれが意図があったのか。
いや、関係ないからこれで始めたの。うん、別にアフィリエイトで儲けたいとかそういうね、ブロガー、最近の流行のプロブロガーになりたいとかそういう欲求は全くなく、単純に楽しいブログができるといいなっていうので始めたんでね。
ああ、でもこれでマネタイズできたら、プロヒモテになりますよね、トツさん。
そうですよ。トツさんかっこいいな、
プロヒモテ。
そうです。
世界初のプロヒモテ。
うん。そうです。
まあ、トツさんにもぜひ、近日ゲストで、もうこうなったら、もう、ゼンジさん、野間さんと来たから、トツさんには出てもらわざるを得ないかなと思ってるんです。
これ、ヒモテの流れなの？
結果、ひもてチェーンが今、つながってますよね。コンボが。
そうだね。うん。
うん。これは、ぜひ出ていただきたいですけど、これ、でも、ちょっとツッコミを入れると、僕、完全に、きちんとこう、ソーシャル、追ってないんで、なんとも言えないんですけど、なんか、突然、最近、ひもてじゃない感じに見える、リア充に見えるのは、あれは何なんですか？
それは単なる、誤解です。
え、そうなんですか？
うん。
Facebook なんかをこう、斜め読みしていると。
女の子と一緒の写真がよく見えるってやつですよね。
はいはい。
まあ、だからそれを、うん、誤解です。
うん。あ、そうなんですか？そこは触れてはいけないから
。いや、触れてよくって、どんどん突っ込んでほしい。
ああ、じゃあ、それは本人がゲストの時にそこに突っ込む。
そうそうそう。ひもてひもて言ってるけど、ちゃんと女の子と一緒に写真撮ってんじゃないですかって言うと、いやいや、あれはあれはって言って、ちゃんと言い訳し始めるんで。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、僕なんかもう、すごい秒読み段階なのかぐらいの勢いに見えてましたけどね。
うん、全然。
そうなんだ。
そう、だから、一応ね、裏テーマがあって、ひもてサバイバルには。
はい。
それは何かっていうと、結局、突さんっていうのは、モテたいっていうか、女の子と仲良くなりたいっていう願望が人一倍強いんです。
うん。
うん。強いんだけれども、自分は傷つきたくないとか、人に嫌われたくないっていう気持ちも、人一倍強いんです、
うん。
で、その結果どういうことが起きるかっていうと、女の子には近寄りたいんだけれども、近寄るとなんかストーカー扱いされたり、なんか通報されたりされてて、自分が被害被るのが嫌だから近づかないになっちゃってる。で、なおかつ彼の好みを聞くとめちゃくちゃ高望みをしている。お前な、そう、自分のスペック考えずに、なんでそんなにね、若い子がいいとか、可愛い子じゃなきゃダメとか、なんかデブはダメとか言えるなって思ってて、で、それ結局、それって結局、ハーチューが、なんだ、イケメンで、なんか高収入で、なんかドライブデートの時はエクレア出してって言ってる条件とあんま変わんねえじゃねえかよって、自分なんか思ってる。だから、
あ、そうなん、
そう、だから結局、ハーチューとトツさんっていうのは合わせ鏡で表裏なんですよ。
ああ、
うん。だから、ハーチューのエントリーとトツさんのエントリー両方読むと、ああって言って全体がこううまくまとまる。
あ、そんな裏があった。
人間の善と悪みたいな感じですね。
そうそうそうそう、表と裏があって、で、だから一応裏テーマとしてはそのトツさんが何とかしてこれをきっかけにして大人気になってキャートツさん素敵っていう女の子と君僕のこと好きなのじゃあしょうがないな付き合ってやるよって言ってリア充になってひもてサバイバルが終了っていうのがハッピーエンドとしてあの裏テーマです。
それやるんだったら、
うん、
やっぱ今の時代は、
うん、
YouTube じゃないですか。
YouTube もやりたいんだけど、とっさん結構忙しいのよ、仕事が。
でも動画はプロなんだし。
そうなんだけどね、とっさんはね。出る
ん。とっさん、
ええ、
そう、YouTuber として、いや、ひもてサバイバルは YouTube に進出すべきじゃないかと今すごい強く思いましたけどね。
うん。それはね、賛成。10分やりたい。
でもこれは、言葉のゲームも結構あるからな。うん、面白いんだよね、文章として。
う
ん、
そう。まあそうなんですけどね。いや、トツさんがこう、プロヒモテになるためにはというか、どちらかというと僕のイメージの中では、マックス村井さん的なぐらいにこう、トツさんがなってくれたらすげえかっこいいな。
そうそう、だからそれをこう狙ってチェリートツっていう名前がついたわけですよ。
これはすごい名前ですけどね。本に受け入れてるんですか？
受け入れましたね。
最初は相当抵抗してたんじゃないんですか？
いや、そんなことないですよ。決まりましたっつって、ね、チェリー突になりましたっつったら、うん、シーンとしてたんで。
それは抵抗してたんだと思いますけど。
いや、シーンとしてたから大丈夫。
そこを押し切っちゃうところがさすがだなと思いましたけどね。
そう、だ、うん、だからね、金曜日も、ちょっとね、女の子をこうね、呼んで、3人で焼肉行ったんですよ。
へ、
は、ぇ、
い
ね、
リア充じゃない、
ね、そう、だからそれで写真撮って、ね、Facebook とかにアップして、でもね、すごかった。本当にね、喋んないの。
へぇ、
で、普段結構ほら、とつさんって表情豊かでよく喋るじゃないですか。
うん、
だけど。
めっちゃ喋ってるじゃないですか。
そう。なのに、真顔になって、無表情になって、で、喋るときは、私に対してしか喋んない。隣にいる女の子に対しては喋んないの。
そんな印象ないですけどね。
そう、だから緊張しちゃうんだろうね。
いや、もう僕らね、松尾さんと僕はもうエンガジェットフェスで、アウ、なんでしたっけ、アウトローじゃなくて、なんだっけ、ホームじゃなくて、
アウェイ感、
うん、アウェイ感、アウェイ感に打ちひしがれてる時に、なんか突然が奥から出てきた時の僕の、もう心の、なんですか、
支え、
よりどころ、 トツさんがいてくれてよかったっていう、そう、あの、よりどころ感はもうね、あんな頼りがいのある人はいないと思う。
あ、それはね、僕らがひもてだったからですよ。
あ、ひもて属性がついてる人に対しては強いの。それはひもて競争感ですね。
うん。なるほどね。そう、だからね、自分としてとつさんには、幸せになってもらって、え、ひもてとかって何言ってんのって、リア充最高って言ってほしいんですよ。もう表裏でもここで変わってね、180度。
うん。
で、実際そういう人を見たことがあるの、自分。要はもう、なんだっけ、彼女いない歴、イコール年齢の、まあ、30代の人がいて、で、ものすごい殺伐とした、こう、なんかコメントする人だったんだけど、突然、彼女ができて、で、すっごいにこやかになって、いや、リア充最高って言った時のあの表情というか、なんかオーラがね、ものすごい幸せそうで、だから、あ、これってやっぱり素晴らしいな。だから、突然にもそういうオーラを出してほしいな。だけど、なかなか道はね、長い。
とつさんの場合、それ以外のところですごい幸せそう感出てますからね。
いや、なんとなくそう。だけど、そうなんだけど、でもとつさんやっぱりその一人身よりかは、そう、一人身最強って必ず言うんだけど、でも実際は心の奥底で、はい、リア充を求めてる。
あ、そうなん
だ、ね。うん、それが分かってるから、こういうのをやってる、うん。
なるほどね。
うん。ただその条件が可愛くて若いっていうね。お前ふざけんなっていう条件なんで、ちょっとカチンって来たりするんだけど
。なんか、の、突然対しての愛情が強いんだか、強くないんだか、聞いてて混乱してきましたけど。
そうね。ツンデレだから
。いやー、ちょっとじゃあ近日、あれですね。
ぜひ。
さんを、はい。
呼んでください。
さそ、はい。話を聞きたいと思います。
はい。
そんなところですかね。もうだいぶ1時間半ぐらい語ってしまいましたが、例によって、こう毎回ゲストには30分っていうあのバジェットで語ってもらおうと思っていたんですけど、まあそんなのは到底無理なんですけど、
ね、
うん。
今回60分に伸ばしたにもかかわらず、うん、
そうそうそう。あとなんか野間さん的にこのネタはみたいなのありますか。まあ全部大体すでにだいぶ漏れてますけど。
このネタは、まあね、このネタはね、に何があるかな。まあ自分最近好きなのはね、IoT とね、
はい。
IoT。
ああ、うん、そういう意味ではじゃあまとめっぽい感じで恐縮ですけど、その2015年野間さんが注目する、まあテクノロジーというか業界ネタ的には IoT ですか？
ですね。まあ、IoT っていうか、まあ、メーカーズムーブメントっていう言い方をされて、もうすぐね、エンガジェットフェスとかでもわーってなってるし、うん、メイクフェアとかでもわーってなってて、もう完全に波が来てるじゃないですか。
うん、うん。
で、あれはまあ、要は日本だけじゃなくても世界的な潮流なので、もう絶対来ていて、で、
うん、
まあ、最近自分インテルのね、エジソンとか、こう、まあ、ワンチップマイコンっていうには、ものすごいリッチな、ハードウェアなんだけど、まあそういうのを買ってみて、まあ、すごい分かったのが、やっぱさっきのその PC がオワコンっていう話をしたのと、まあ、要は同じで、うん、結局チップメーカー、CPU メーカーも、もう PC じゃなくて IoT っていうね、もっと広い、ものに対して CPU を供給していきたいっていうのが強いわけですよ。だから、そのエジソンっていうね、あの CPU はなんだっけな、なんかデュアルコアかなんかで、出してたりとか、メモリもたくさん入ってるし、ちょっと前のね、いわゆる自宅 PC 以上のスペックが入ってたりするわけ。
うん、
で、あと、ラズベリーパイもね、2になって、同じようにデュアルコアになって、で、CPU パワーもアップしてって言って、で、そういうやつが数千円で買える時代なわけですよ。
うん。
うん、で、まあ、それこそ Linux とか、まあ、OS が入って、で、インターネットコネクティビティも保障されていてってなると、もう、まんま、なんつうの、うん、PC なわけじゃないですか。下手すりゃだって、HDMI でね、なんだっけ、ドライバー突っ込めば、普通にディスプレイにね、液晶ディスプレイに表示できるわけですから。
うん、まあね、ラズベリーパイ2はもう Windows 10動くって言ってますね。
そう、だから、うん、んって思うわけですよ。だから PC オワコンって言って、うん、あ、終わってる、もう未来ないよと思ってるから、ふっと横見ると、いえいえ、IoT でなんか全然ありじゃないみたいな感じになってるんで、そういうものが多分2015年は世界的にどんどんどんどん一般的になってくんで、この IoT のジャンルで今まで私たちが使っていたワークステーションだとかインターネット か、あとは PC っていうものの、うん、まあソフトウェアからね、サービスっていったものを、その IoT をくるめてやっていきたい、いくだろうな。まあそういったものが結構キックスターターでもね、流行ってるよねっていうところで注目してます。
なるほどね。いや、なんとなく、そうか。だから PC、今までのこう、クラムシェルなり、まあデスクトップなりクラムシェルなりの PC が、なんかキーボード切り離されたりどうのこうのじゃなくてもっと進化してほしいっていうことを、まあ僕なんかは言ってるんですけど、逆に言えば、そういったなんか PC のフルサイズの OS が、あんなラズベリーパイみたいなものに乗っちゃってること自体が画期的な進化だから。
そう。
そっち側に目を向けた方がいいのか。
そうそう。だから、どうしてもキーボードと液晶ディスプレイっていうのが目に見えるから、そういう風な形にとらわれちゃったんだけど、うん、実際問題 PC の心臓部っていうのは CPU で、じゃあ CPU っていうのはチップであって、うん、チップとメモリーと、あとはまあハードディスクっていうかな、あの SD っていうかメモリー、なんつうのかな、普通の、あの、揮発性じゃないメモリね、はい、記憶媒体が入っていれば、コンピューターとして成り立つわけですよ。うん、Linux っていうか、まあ、Unix が動いちゃうわけですよ。だから、うん、そういうふうに目を向けると、まだまだっていうか、まあ、これからその、すごい成長しそうな分野があって、で、今後は、そうやって形が変わることによって、まあ、今自分がやろうとしてるけれども、まあ、車もそうなんだけど、自転車であったり、あとはその、うん、いわゆる、家財道具、
うん、
机とか椅子とかにも CPU が入る時代っていうのはもう来てるんだろうなと思うわけ。
う
ん。うん。で、そうするとビッグデータみたいにデータを集めることで蓄積することによってビッグデータになってそれを解析すると何かが起きるっていったところまでもう見えてきてるんで、
うん。
うん。それこそね、あのドリキンがなんか、なんだ、二酸化炭素濃度を測ってウハウハってやってるじゃない？
うん、
あれも結局同じことで、あれをすべての部屋に取り付けて、すべての人たちがそれをやってると、すべてのなんていうのかな、場所の CO2 濃度がわかるから、で、それを解析することによって、もっと適切な酸素濃度であったり、エアコンであったりとかね、空気をどうやって入れ替えるかとか、ベンチレーションどうするかっていったところが生まれてくるわけで、
うん。
うん。そういう進
化。まあ、そうすると、そこに新しい産業なり、機器なり。
そうそうそう。
の、まあ、余地が生まれてきて、うん、まあそこで工業が潤うというか活性化するっていう。
まあ活性化というか、要はなかったものが生み出されるわけなんで、そこでは。
うん。新しいプラットフォームですよね。
そう。
うん。なるほどね。僕は、なんか分かっては、去年あたり一瞬そういう、なんか気持ちが一瞬は芽生えたような気がして、ラズベリーパイを買って、早、半年近くまだ箱を開けていないっていう状態で。
あの、大体の人はそうですよ。ああいうの買って、で、電源オンして、なんかセンサーつなげて、センサーの値取れました、終了って人がほとんどなんで、その先まで行かないんだけど、うん、実際にはそれはあくまでもやっぱり、あの、入り口であって、そこプラスネットのサービスがあって、で、ガジェットがあって、で、まあ、ビッグデータを解析してっていったところまで持っていければ、イノベーションが起きる。
やっぱりじゃあちょっと野間さんが言うには、言うなら、もう一回ちゃんとやるかな。
そうよ。楽しいよ。
そう。まあね、僕今日ちょっと今回話そうと思ったらもう全然とてつもなく時間がなく話せない感じだったけど、野間さん自身も気づいてないと思うんですけど、野間さん、いろいろ僕の人生に対して、こう、転換期を迎えるようなことを何回も、してますからね。
そうね。うん。
そう。野間さんが一番僕の人生に対してインパクト。
そうだね。インパクト与えてるからね。
うん。
そうだよね。
人生の死みたいな。
基本的にいい意味で言ってますけど。いや、でもね、この間、野間さん気づきました。僕が、この間、あの、ニコンの D810 を買ったんですよ。あんな30万ぐらいするカメラを。
もうよく買ったね。
はい。それも、この間野間さんがサンフランシスコに来て何気なく僕の車に乗った時に言ってた一言で僕が買ったんです。
うん、覚えてない。何つったの？
いやいや、なんかもう、ああいう道具は、もう変な中途半端なものを買うんじゃなくて、いいものだけ一個持ってればいいみたいなことを熱く語られてたじゃないですか。
うん、そうです。 言ったことよね、言ったら満足して忘れちゃうタイプなんで、でも多分同じことはまた別の言葉で言えると思うんだけど、結局、カメラをね、好きな人、デジカメ好きな人っていうの人のほとんどが、ですね、写真機に対して物言ってるんですよ。
うん。
でも、カメラマン、本当のカメラマンとかは、写真に対して物言ってるんですね。
うん、
要は目的があるんですよ。どんな写真を撮りたい、うん、このものをどういう風に撮りたい、どういう風に写したいって目的があるわけ、
うん。
で、その手段として写真機があるわけ。カメラがあるわけ。うん、でもみんな、その写真機しか語んないわけ、
うん。
要はこのカメラはこういう機能があって、ここが優れてる、ここが優れてないとか、なんかそういうね、プロコンばっか言ってて、いや、そんな話は、カタログ見りゃわかるからさ。で、君はどんな写真を撮りたいのって問い詰めると特にないんだよね。
うん、
で、結局カメラが上手くなるっていうか、写真が上手くなるっていうのは、その写真を目的にして、その写真をどういう風なイメージで撮りたいかっていうものに対してのアプローチとして、カメラがあるわけだから、写真機があるわけだから、それを使うんだったら、もちろん、ね、安物よりかは高級機の方がいいし、で、そっちの方が長持ちするわけだし、で、しかも、そのカメラ、もう、なんぞ、カメラの言い訳にはできないわけ。
うん、
だから、写真の写りが悪かったら、それはもう腕だから、もうあとは頑張るしかないよっていう意味で、やっぱり長い目で見た時には、高級機っていうかな、いいものを一つ買って、何度か使った方がいいんじゃないのっていう話をしたんじゃないかな。
うん。まあでも、その選択肢はすごい正しかったなと、今は痛感してますけどね。まあおっしゃる通りですしね。あとやっぱりその、本当に、言い訳できないっていうのもありますけど、
うん、
その、ね、でかくてとかっていろいろあるけど、やっぱりそのプロが使うような機材って、そのボタン操作一つにしても、やっぱりその、いい写真を撮るために作られてるから、
そう。
なんか操作一個しても全然違いますよね。なんか。
そう。あのね、シャッターを一回切るじゃん。その時の、うん、あのシャッター音。
うん。
あれがね、快感なわけですよ。
まあそうです、
ね。一回、そうそう、一回撮るたびに、いや、あ、いいね、いいな、いいな、これっていう風に思って、どんどん自分のモチベーションアップする。
うん。そうですよね。それだけでも本当にすごい重要なことですよね。
うん。
なので、まあでも、そのおかげで散財しましたけど。
そうね、高いからね。
そうそうそう。
でも高いカメラは売れるからさ。
まあね、そういう、なんかその話もね、してたんですけどね、実はね。なんかそういう、結局、なんか安物買いの銭失いするよりは、きちんと資産価値のあるものを買った方がいいよね、みたいな見方もありますよね。
うん、それももちろんある。
うん。そうそう、そんなこともありましたっていう感じですけど。なんかすげえいろいろなバラエティに富んだ話をして
大丈夫ですかね、こんなに長くね、いろんな話をして。
いやでもいつになくツイッターでも反応がいろいろあってですね
おー、それは素晴らしい。
はい、多岐にわたる会話興味深いですって言ってくださってる人もいるので、
ありがとうございます。
はい、また今回もアーカイブでもかなり反響があるんじゃないかなと思いますが。
はい。
じゃあ、一旦そんなところで、ちょっと一応今週のニュース的なものもやりたいので、もうちょっとだけお付き合いしていただきたい。
はい。
一回、じゃあこの、締めますか。
はい。
はい。じゃあ、ということで、野間さんの、野間さん特集は以上。
こんにちは、松島初音です。今回もバックスペース .fm をお聞きいただいてありがとうございます。バックスペース .fm はサンフランシスコ在住のドリキンと都内在住の松尾、海が1週間分のテック系ニュース、ガジェットについて好き放題語るポッドキャスト番組です。多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです。番組が気に入ったらポッドキャストの購読がおすすめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私のブログも Facebook もよろしくお願いします。
今週のニュース、News of the Week。IT メディア読者感謝祭の参加レポートまとめ、当日聞いた話、会場の雰囲気などというのを、ソースケブログ .com さんのブログで、拝見しました。これは先週の金曜日に、2月20日ですね。池袋パルコの地下にあるニコニコ本社 ニコニコの本当の本社じゃなくて、ニコニコのイベントスペースみたいなところなんですけれども、そこで IT メディアニュース編集部の読者感謝祭っていうのをやって、僕もそのスタッフの一人として参加したんですけれども、その、様子をまとめていただいてます。
どうでしたか、反響は。
いや、良かったですよ。まあ、最初ね、ちょっと機材トラブルとかあって、最初の方に来てもらってた甲斐さんとか、だいぶ心配されてたみたいですけども、その後、無事に盛り返して、はい、イベントも盛況で、中のトーセッションとかもかなり盛り上がってて、
うん、
で、その一つが、一番最初のものが、OKGO の、ビデオのディレクション、ミュージックビデオのディレクションをやられてた方の講演だったんですけれども、
うん、
この辺は石谷さんとか、まあ、のブログにも書かれてますけれども、その内容をちょっと掘り下げたような感じで、なかなか他で聞かれないような内容も出てましたね。のうん、ドローンを使う話とか、ドローンを、まあ、すごい700メートルぐらいまで飛ばすような特殊な改造をしてたりとか、で、そのドローンを改造するためのエンジニアっていうのが、中のスタッフにいるんだけれども、その人の名前を明かしたくないとか、
うん。
そんないろいろな話がありまして、で、さらにこの、そのディレクションをやられた方は、僕がもともといた会社で、ひょっとしたらすれ違ってたかもなっていう感じの。電通の、インターネット広告部門で CCI っていうのがあるんですけども、そこにいらした方で、どっかですれ違ってたっぽい。
このイベント自身は、なんかどっかでフォローアップで、まあ、この、今紹介してもらった記事は、きっと参加された方のブログですよね。ね、なんかどっかこう IT メディアとかでもフォローアップされたりはするんですか？
後で多分記事化はすると思います。
じゃあなんか追ってそこを見ていくと。
そうですね。
雰囲気、参加できなかった人。僕なんか踊るドールの、
うん、
ツイートのタイムラインが盛り上がってるのはちょっと見てましたけどね。
そうそう。このドール型ロボット。これ僕が、ぜひ、来てくださいと言って、初お披露目だったんですけれども。三層犬の方も、うん、後藤さんもいらして。で、あと、うん、このブースの周りをですね、女性が取り囲んでずっと、こう、質問したりとかですね。多分1時間、2時間ぐらいずっと、取り囲んでたのかな。
これって普通にちゃんと二足歩行っていうか二足立ちしてたんですか？
あ、してましたね。
あ、そうなんだ。なんか足になんか磁石でくっついてるとかじゃない
んだ。じゃないんですよ。普通にちゃんと自立してバランスも取ってて。
このなんか八頭身みたいな感じのスタイルなのに。
うん。で、これが、ドルフィードリームっていう、のドールメーカーがあって、その企画をそのまま使ってるものなんですよ。だから首とか手首とか、あと胸とか、
うん、
その辺もパーツを取り替えることができるという。うん、
へぇ、標準企画なんですね。
そう。で、この辺の取り組みは別の人もやってて、その周りを取り囲んでた女性のエンジニアの方が、ニコニコ動画にも別の自分の自作のドルフィーの、ドールを踊らせたりとかしてるのをアップしたりとかですね。その辺のが、うん、濃い人たちが集まってましたね。
じゃあぜひ IT メディアでちょっとフォローアップ記事書いてもらって僕らもちょいちょいそれをこうフォローアップしていくっていう感じにしたいです、
ね。あ、ぜひぜひ。僕も多分書かなくちゃいけないと思うんで、多分これに関しては。
そうですね。
ちょっと待ってください。
ちょっと、はい。参加できなかったんで、ぜひ。ネオウィンっていうブログで、Google Inbox Now Works on Tablets and More Browsers っていうことで、これ、野間さんって突然振りますけど、はい、Inbox 使ってますか？
使ってないな
ぁ。あ、そうなんだ、うん。あれ、松尾さんも使ってないんでしたっけ？
ね、一瞬入れたんだけど、これで全部管理できるわけではなくて、はい、Google Apps の、てか Gmail の 企業向けのやつは、企業の方が対応してないとダメなんですよ。
ああ、そういう、ね。
だから、Gmail と Inbox 分かれちゃうんで、結局、Gmail の方戻しちゃいました。
はいはいはい、ああ、そうなんですね。これで、まあ、はい。
これで全部管理できれば、多分便利だと思うんだけど。
うん。僕はその、まあ、Inbox ってそもそも Gmail と別の、まあ、メールクライアントを、まあ、Google が出してきて、まあ、どちらかというと、インボックスに、こう、だんだん行くのかな。まあ、ちょっとそこら辺の方向性はわかんないですけど、まあ、Google なりの新しいメールの、まあ、扱い方を提案してるってやつで、出たすぐの時は僕結構、批判まではしないけど、どうやって使えばいいのかな、みたいな感じだったんですけど、僕は今完全に、インボックスに移行してて。で、うん。まあ僕の場合、Gmail のアカウント1個しかないので、プライベートのやつ1個しかないし、あとこの間も言ってたみたいな、メールってなんか朝と晩、朝起き、個人のメールは朝起きた時と寝る前ぐらいしか見ないので、うん、まあなんかサクサクアーカイブできるっていうのがまあ嬉しいんですけど、まあ、インボックスがなんか今まで PC だと Chrome でしか見れなかったから、結構このためだけに Chrome を起動することが多かったんですけど、
うん、
サファリとかファイアフォックスでも動くようになったよっていうだけの記事で。でも嬉しいっていうネタです。
うん、で、IE はまだねっていうことでも
あります。あー、そうですね、うん。うん。きっとスパルタンで対応なんじゃないですか、うん。
でもこれまだインビテーションオンリーなんですね。
あ、そうなんですね。あれ全員公開になったんじゃなかったでしたっけ？
なりましたっけ？
っていう話だった気がしましたけどね。うん、ただなんか Firefox で動かしたら結構 Chrome と比べて重かったけど。
あ
の、アニメーションとかがですけどね。まあでも見れりゃいいやって。今までなんか、Fire、あの、Chrome に使ってください以上みたいな感じだった。Git モードでサウンドも Photoshop する時代。このネタ結構、あの、好きなんですけど、うん、あの、どういう話かっていうと、まあ、フォトショップでコラージュする、写真をコラージュするかのようにサウンドも加工しちゃいましょうっていう話で、あの、レストランで、まあ、騒がしいレストランの中で、その音を解析してリアルタイムにその騒がしい音の中から、なんか嫌な気分をする音だけを抽出して、あの、ノイズキャンセルのような感じで、音を消したら、なんかすごいレストランの評判が良くなったみたいな話なんですよね。だからもう音もリアルタイムに加工する時代が来たんじゃないかって。これ実際に、オリベートっていうのかな？レストランが、それを、まあ、なんかチェーン店なのかな？で、イタリアンレストランのオリベートっていうところがカリフォルニアのオークランドにあったって書いてありますね。うん。導入したらしいんですけど、改装した時にマイク、スピーカー、吸音パネルで構成される新しいサウンドシステムを導入して、コンスタントに店内の音を録音加工して理想的な背景音を再現したと。
うんうん、
これ結構面白いなと思って。
うん、実はこれ似たような話がヤマハが出してるのものがあって、これがですね、スピーチプライバシーソリューション技術というやつなんですけれども、の前一回取り上げたかもしれないんですが、はい、あの、銀行の窓口とかって、その、
はいはい、
すごいプライベートな、その、個人情報に関わる話をしてるじゃないですか。
うん、
で、それが、その、外で待ってる人たちに漏れ聞こえる可能性があるんだけれども、
うんうんうん、
それを、聞こえにくいように、その、錯乱するための音を、うん、このスピーカーとかで流すと。
うん、
で、これもある意味、その、リアルタイムに音を加工して、こっちはそのプライバシー目的というかセキュリティ目的なんだけれども、あの、そういう、別の音を流すことでそれを加工するということをやってるわけですね。
うん。
それの別のベクトルの使い方だなっていう感じがします。
なんか面白いのは完全に雑音を取り除いたことをしたことがあったらしくて、うん、な本当に多分ノイズキャンセルしたんだと思うんですけど、レストランの。それをやると逆に店の雰囲気が活気がなくなっちゃって、不評になったらしい、
うん。
だから、なんかその騒がしい中の、なんか嫌な成分だけうまく取り除くみたいなのがポイントだったみたいな。
うん、
これ、なんか 導入してほしい。
ああ、オフィスの中で？
うん、とか、いろいろなところで。なんか、そうそう。あの、こっちのアメリカのレストランとかすげえ騒がしいですよ。
喋るから？それとも、食器の音とか？
いや、なんだろう、これ野間さんに聞いた方がいいのかな。なんか、アメリカ人じゃないな。英語ってうるさくないですか？
ですね。そういう、英語がうるさいっていうか、単純に声量がでかいと思いますよ。
声量でかいっすよね、なんかカフェとか。
でかい。うん、
なんか。
なんだろう。やっぱ、お腹から声出てるんでね、奴らね。
あれって言語の問題じゃないのかな？体型の、体格というか、発声の問題なのかな？なんかすごい、音がもう突き刺すようにこう入ってくるじゃないですか。ガンガンガンガン。
そう。だから男女問わず声がなんかキーンと入ってくるんだよね。
そうそうそう。う
ん、で、実際問題はほら、我々英語ネイティブじゃないから、はい、100% 聞き取れないじゃない、うん、だから、ほとんどの意味は7割ぐらいはこう流せるわけですよ。うん、さーっと。うんうん、だからそういう意味ではもう BGM みたいな感じになるはずなのに、
う
ん、もう関わらず音量がでかくて、
う
っせーなーっていう。言ってる意味わかんないけど、とりあえずうっせーよみたいな感じにはなるよね。
いやーなんか最近それがすごい辛いなと思って。なんかレストランとかに行って目の前で話してても声が通じないみたいな。届かないみたいな、自分の声は。
そう。だからあとはもう高級レストランに行くしかないよ。
静かにね。
うん。
そう。
そうそうそう。
そうね。アメリカ人のパワーですね。っていう、まあ、なので、こういう機能が、実用が多分求められているんだと思います。
うん。でも、これなんで、音をフォトショップするのかなっていう。ここはオーディションと言うべきじゃないか。
てかもう、フォトショップっていうのが、そもそももうなんか、ウォークマンと一緒ですよね。
うん
音を加工する、写真が、アイコラするみたいな。なんか、そういうのに。
動詞だからね、フォトショップ
、
ね。確かに。びっくりしちゃった、あれ。
っていう、まあ、コラージュするっていう、あれになっちゃってますね。エンガジェット日本語版で、米国のテレビ局が密かに映画やドラマを加速圧縮再生、CMM 時間を水増しっていう。これ、松尾さん、物申したいかなと思って入れてみたんです
けど。これひどい話ですよね。
なんか、米国で多数のケーブルテレビ局が CM の時間を増やすためにドラマの時間を加速再生していることが話題になったっていうやつで、
うん、
しかもこのひどいのは結構古い、昔の、なんかアナログ時代のドラマを圧縮再生してるんですよね。だから結構画質も悪いから、なんかもう見てる人本当わかんないんで。だと思うんですけど、これよく気づいたなって感じなんだけど。
でもほら、映画とかは短縮したりとかよくするじゃないですか。
カット、テレビ版はカットして
た
んですよね。
そうそう。
うん。それはなんかその2時間の枠に入らないからみたいな理由ですよね。
うん。CM 枠を増やすためにっていう意味では同じなんだけど。
うん。
それ早回しする
って。いや、この技術を応用して、そうそう、応用して、CM 入れなくて、その本編2時間7分あったんだけど、2時間の枠にちょうど入りましたってやったら結構画期的なんじゃないの？
内容を圧縮するっていう意味で。
そうそうそう。
はい、それは、多分そっちは多分評価されるんですよね。もしそれで出たらね。
だよね。
うん、なんか、何にもこう違和感なく、2時間半のものが2時間で見れますみたいな言い方をしたら、すごい、
そう
すごいインテリジェントな、倍速再生みたいな感じになって評価されるんだけど。
そう、だから今までディレクターズカットはカットされてたんだけれども、それも入りましたみたいな感じになるといいんじゃないかな。うん、
そう、ただこれの場合は、まあそれが CM に使われちゃったからね、かなり。
せこいって話だ。
ただ結構すごいんですよね。30分のドラマで、1話につき 2分ぐらいコマーシャルが増やせるって結構な加速っぷりだなと思って。
多分それ CM が増えたからバレちゃったんじゃない？CM 長えなーっつって。
まあ2分 CM 長かったら、まあ、相当バレますよね。
うん。
このね、エンガジェットの記事でも、比較のジフアニメを見ると結構差がわかりやすいっていう。 面白いっていうネタでした。まあそんなところかな。あと松尾さんのこの、じゃあぜひもう一個最後ネタを。
IT メディアニュースで僕が書いた記事なんですけれども、もうササラだけではない、長距離列のチェビオに新人歌手がジョイサウンドから、おっさん熟女の演歌歌手も。これはですね、ボーカロイドのライバル的な技術で、チェビオ、ですね、ウェブサービスでシンシーっていうのがあって、それに僕の声が採用されたっていう話を多分前にしたことがあると思うんですけれども、うん、それの兄弟分みたいな技術で、これは商用ソフトでチェビオっていうのがあるんですね。で、それがこれまで佐藤ささらっていう女性の一人しか歌えなかったのが、1年10ヶ月かな、ぐらい経って、やっと、仲間が増えると。で、合計6人加わって、うん、で、6人加わることで7人になるのかな、今度。で、2周年までには7年になって、その中には演歌とか、あとフォーク、歌謡曲あたりに特化したような、でおじさん、おばさんの声を、もうラインナップに加わってる。年配の声なんです、うん、本当に。僕も今、ベータ版を触ってるんですけれども、なんか、おばさんの、すべてにビブラートがかかるような声とか、で、中低域に特化したようなおっさんの声とか、そういうのがあるんで、ちょっと今、いろいろ曲を入れて試してるところです。詳しくは後で、また記事にしますんで、そこで読んでいただければ。
なんか、この手の、まあ、僕も、まあ、バックスペースをやるようになって、松尾さんと話をして、この手の情報を、まあ、知る機会が増えて、でもなんとなく僕の印象ではどこまで行ってもまだ初音ミク一人勝ちじゃないですけど、その次が第二の初音ミクがなかなか出てこないかなっていう印象があるんですけど、
うん、いやそれはそうなんですよね。
うん、
ちゃんとキャラクターとしてまで認識されてるのは初音ミクまでだと思うんですけれども、実はいろんなところにも入り込んでて、このこれを出してるのはジョイサウンドなんですよ、うん、
はい。
で、ジョイサウンドの会社のエクシングというところから、この新しい、チェビオっていう、そのボーカロイド的なものが出るんだけども、このジョイサウンドにはもうすでに、この歌声というのは使われてて、これを前記事にしたんですけど、ガイドボーカルっていうのがあるのって知ってます
から、はいはいはい。
もともとは人が歌ってたものなんですよ。
うん、うん。
例えば演歌とかだったら、その演歌的な歌手が、うん、それっぽく歌うものがあって。
なんかかなりモノマネっぽい感じに。
そうそう。
近いというか、イメージが近い人が歌ってますよね。うん、
で、今、ジョイサウンドはそれを全部、この同じ方式の合成音声に切り替えてる。
へぇー、それすごい。
うん。で、去年かな、にも、そういう、切り替えをやって、で、もうだいぶ普及してると思います。
うん、それ、違和感あんまないんですか？
あ、聞く人が聞けば、ちょっと人工っぽいねっていうのはわかるんだけれども、人間の歌が歌うと、人間が歌っちゃうと、うん、うまい、あんまりうますぎると、ガイドとしては正しくないんですよ。
う
ん。うますぎず、ただし、その、あまり音程を外さず。この辺のバランスが難しいんで、人間だと、
うん
うん。だと全部録音しなくちゃいけないし、それで容量も増えちゃうんで。
うん。
うん、で、これがその合成だと、容量も一曲あたりすごい少なくて済むんですよ。ミディと同じなんで、
うん。うん。
楽器のメロディーラインを符号化してるのと同じなんで、うん、そういう風に、その、配信カラオケだと、うん、さらにメリットが大きいということで、そういうのを使ってると。
じゃあもうそのうち、ソニーシスがもう今もかもしれないですけど、ハモリの音声とかも合成になっちゃうのかな。
うん、なると思いますよ。まあ本当はね、リアルタイムで自分の声がハモれたりするといいのかもしれないですけどね。
ああ、それは面白いですね、
うん。そういう技術もあるんで、まあカラオケ系はまだこれから出てくると思う。
うん。じゃあ松尾さんの作曲期待ということ。
いや、作曲じゃなくて、カバーでやります、カバーで。
カバーはい。ガジェットは、今日はやめときますか。
やっときましょうか。
はい。
時間もオーバーしてることだし。
そうですね。まあ、 バイオ Z の話もしたかったんだけど、野間さんに興味ないって言われちゃったから。
俺のせいか。
まあ、僕はね、僕的にはこのバイオ Z っていうか、実は今このデルの XPS13 インチっていう、まさにデルの PC、まさかソニーがデルの PC 作ってたのは知らなかったですけど、最近、ちょっと前までっていうか、デルってもう、なんかオフィス用の PC で、なんかダサいくて、なんか重くて、でもまあ安いだけみたいなイメージだったんだけど、なんかすごい最近イメージ変えてるじゃないですか。プロダクトの。
で。いやいや、もうデル品質高いっすよ。
うん。僕だけそういうイメージ。なんか。
そう、だって。
うん。
あそこほらファブレスだから結局どっかに設計とか製造全部委託してやってるわけじゃないですか。うん。うん、だから結構昔からシビアで、うん自分ほらね、仕事柄もあるし、まあ、趣味もあって、PC 買ったり、ノート PC 買ってばらすわけですよ。うん、で、ばらして、設計とか見るとやっぱちゃんとしてるもん。
あそうなんですね。
うん。
いや、その最近出たこの、XPS ってやつがめちゃめちゃ売れてるんですよね。売れてるみたいなんですよね。で、これが欲しいなっていうトークをしたかったんだけど、まあ、
じゃあこれガジェットワークじゃなくてニュースということで、一個だけこれやりません、
はい、そうしますか。
うん、
じゃあ最後、今週のニュース最後ってことで、まあこれニュースでも何でもないんですけど、デルのホームページで、ニュー XPS13 インチっていうノート PC に、今僕がすごい興味を持っているっていう話をしたかったんですけど、このね、PC がこれ、セスで、今年の2015年セス、先月、1月にやったやつで、なんかベストオブ PC みたいなのに選ばれてるみたいなんですけど、ノート PC なんですけど、すごいんですよ、これが。13インチの MacBook Air みたいな感じのライバルっていうか、Ultrabook の PC なんだけど、まあ、僕が気になってるやつは、液晶の解像度が 3200×1800。で、8ギガのメモリーで、SSD がまあ2ゴロぐらいあって、まあカスタムできるんですけど、で、第5世代の一番最新のインテルの Core i5 とか i7 のプロセッサーがついてて、で、1.1 キロちょっとなんですよね。で、何がすごいかって、この、3200×1800 の液晶もすごいんだけど、ベゼルが5ミリぐらいしかなくて、13インチのノート PC なんだけど、フットプリント的には11インチの MacBook Air に匹敵するみたいな。なんか液晶の縁がほぼないっていうやつなんですよね。で、さらに、お値段がですね、この、一番安いのは1080の 1920×1080 の液晶で、Core i3 とかだと 4GB メモリーの 128GB SSD で、799ドルからあるんですよ。で、バッテリーがね、この、フル HD の方の液晶だとバッテリー15時間持つんですよね。で、ハイレゾでタッチパネルとかになると、バッテリーがちょっと持ちが悪くなって、でも11時間。で、何せ、まあ、ほとんど最新スペックで、値段も、Core i5 のハイレゾのやつでも1400ドルくらいなんですよね。そんなにっていうかめちゃくちゃ高くはない。どうですか、これ。欲しくないですか？
これいいじゃない。
これすごいいいですよ。で、めっちゃ売れてんですよ。Amazon でも全然在庫がなくて。そう、デルの本家でも、今だと多分3月出荷みたいな感じになってますね。そう。
まあ、ただね、PC がスペックで判断すると、結構ね、うん、落とし穴があって、それは何かっていうと、発熱なんですよ。
う
ん、
そうそうそう。さすがです。そう。
で、まあ、実際自分は体験したんだけど、デルで、いや、これいいねと思って、やっぱりそのハイ、1080p のね、
うん、
ディスプレイの、まあ、ちょっと大型の15インチのやつ買ったのよ。うん、で、その時に、安かったんで、i7 買ったの。
はい。
あ、性能高くなったって言って喜んで買ったんだけど、うん、発熱がものすごくって、
うん、
パームレストがね、それこそ低温やけどするぐらい熱くなってて、で、その熱測ってみたら、実際問題40度オーバーでね、
うん、
で、体温超えてて、で、その熱の影響で、まあ、当時ハードディスクだったんだけど、ハードディスクの内部温度が60度ぐらいで常に、
うん、
1年半で壊れました。
そういう意味ではなんか MacBook とか結構そのくらいの熱なのに丈夫ですよね。
MacBook はね、私からすると、その冷却に関しては欠陥品です。
そうそうそう。熱すぎでしょ？
いや、熱すぎじゃなくて、これ、冷却してないんですよ。
そうそうそう。
正確に言うと。
ファン回ってないですからね、ほとんど。
いや、ファンは回ってる、うん。回ってんだけど、これは空気をかき回してるだけで、どっからも空気入れてないから空気が出ていかないの。だからこれは冷却してる雰囲気を出してるためのサウンドエフェクトって思わないといけなくて。で、ブーンっていうね、サウンドエフェクトがかかったな、うん、でも実際には冷却されてないから熱暴走するし、壊れちゃう。
もうなんか、サウンドで出しゃいいじゃんぐらいの気分です。
いや、ほんとそんな感じ。で、そこでちょっとね、バイオについていろいろ辛辣なこと言ってたけど、バイオが一番素晴らしいのは冷却なんですよ。世界で初めてヒートパイプの冷却方式を採用したらバイオなんですね。ノート PC において。で、
はい、
バイオの Z も、基板見ればわかるように、すごいじゃないですか、ヒートパイプが。
はい。
もうこれでもか、だから、燃えるポイントはそこなんですよ。うわ、バイオ冷却すげえっていうね。うん、だから、うん。
わかりますけど、ね、うん。いや、ただ、バイオ Z 使ってるんですけど、
うん。
バイオ Z、確かにおっしゃる通り、排熱すごいんですよ、熱くなると。左側面からものすごい勢いで熱風が飛び出してくるんですけど。
そうよ。
もう熱風の飛び出し方はもうさすが排熱してるっていうのはわかるんだけど、
うん。
ただあまりのファンのうるささに、なんかこのままこのバイオは、クワッドコプターのように浮き上がってどっか飛んでいくんじゃないかっていうぐらい、いや、これ大げさじゃなくて本当にうるさくて、で、会議中とかに、もう、何もしてないんだけど、クロームとか立ち上げてるだけで、急にもうファンがブォーとか鳴り出すと、もうすごいみんなから白い目で見られるっていうのだけが勘弁してました。
ああ、こいつこっそりゲームでとかやってんじゃないかみたいに見られちゃう。
そうそうそうって思われるんですけど、別に何もしてないんですよ。だから最近なんかもう何もしてないアピールを無駄にしなきゃいけなくて、わざわざこう、手上に上げて、俺何もしてないよみたいな。でも熱いんだよみたいな感じで。
でもそれクロームの問題なんでしょ？
いや、ただ、その、ファンが、発熱した時のファンがうるさいっていう。
いや、クロームが重いからだよ。
まあ、そうなんですけどね。
うん。
うん、なんか、ちょっとあれはあれでどうかなとは思うけど、なんかバランスが悪い。Mac は Mac で、本当に、ファンはギリギリまで回らないし、回っても確かに大して熱は出てかないっていう。
いや、だからあれも、だって、ね、設計ミスだから。
まあね、僕も、Mac を今使えない理由は完全にその、いろいろ理由をつけてるけど、単にもう手が低温やけどでパームレストに乗っけてられないっていうのが一番の理由なんで。
ああ、そうなん。
うん。もう Mac は使いたくてもだからそこが辛いなと思って。僕もだから、もう野間さんさすがっていう感じで、このデルのやつも、もう今僕はもう、本当にこのクラムシェルに戻るのが怖いのは、パームレストが熱い。買ったらどうしようっていう。そこにすべてが尽きる。
そう。なので、まあ i7 とか飛びつきたいのをちょっと我慢して i3、i5 ぐらいでおとなしめにしとくのが実はいいんじゃないかな。バッテリーも持つしっていうね。うん、
そう。サーフェスに関しては本当 Core i7 にしたら Core i5 よりも、なんか4世代目の Core シリーズとかは、CPU の温度によってクロックを下げるんですけど、
うん、
で、サーフェイスとかは発熱、やっぱ排熱が弱いので、なんか熱が上がりすぎちゃって、常にクロックが下がって、Core i5 モデルよりもベンチマーク遅いっていう結果が出てて。
ああ、やっぱりね。
結構残念なことになってるんですよね。なんか Core i3 モデル買った方が良かったんじゃないかぐらいのことを言われてる人たちもいて。そう、そういう意味では僕も i5 狙いで行きたい。で、しかもこれ5世代目のブロードウェル世代の i5 なんで、そういう意味では発熱はかなりさらに下がっているとは言われていますね。なので、結構いけてる気がする。しかもこれすごいんですよ。出る純正の、12000アンペアのモバイルバッテリーみたいなのがアクセサリーであって、 そいつで充電もできるっていう。
へえ、それ外部
バッテリー、はい、外部。本当にモバイルバッテリーの形してて。で、こいつでまた4時間ぐらいさらに稼働できるらしいです。
それ素晴らしいね。
そう。で、AC アダプターもすごいちっちゃいんですよ。だから、ちっちゃいっぽいんですよ。だから、すごいね、もうほんと資格がなくて、もう最近、毎日この記事のこうレビューとか YouTube とか見まくってるんだけど、基本、絶賛してますね、みんな。なんかもう MacBook Air はこれ、このスペック超えてこなかったら意味ないみたいなことをみんな言ってますけど。
じゃあ、俺次これ買おうかな。
これはいい。ただ日本だとこのハイレゾのモデルはないっぽい。今は。
3000ってやつ？
はい。3200ってやつ。
ああ。
まあ、ただ13インチでも 1920×1080 あればまあいいんじゃんっていう。で、しかもそっちの方がまあバッテリーは15時間持つっていう。
いいね。
まあ、どのくらい差があるかっつったらまあもちろん差はあるんですけどね。ちょっと気になって毎日 Amazon を見ているっていう日々が続いてます。ただ本当にパームレストの熱の、あの発熱だけは僕も気になる。誰か教えてください。
本当そうなんだよね。
うん。
自分赤外線温度計でちゃんと測るからさ、わかるんだよね、何度かって。
さすが。
そりゃそうだよ。だって暑いっていうのはすごい体感的で個人差があるからダメなのよ。やっぱ赤外線温度計で測ればもう正確よ。
なるほどね。
それ持ってるってことですよね。
持ってます、持ってる。だってそれって例えばタイヤの温度測ったりとかね、いろいろ使うんですもん。
確かに。
そうすげえ。もともとはラジコン用のアクセサリーでした。
じゃあ僕もそういうちゃんとレビューをしないとダメだな。
そうだよ。風もそうだもん。風力計ちゃんと買ってるし。
そうですね。
そう、風速何メーターとかね、ちゃんと正確に出すといいの、
これ気になるんですよね。誰かこれを聞いて買った人がいたら僕にぜひ発熱のことを教えてほしいですっていう。
ただね、これ日本だとまだ全然先なんで、結構まだ
発売決まってない。あれ出てはいるはずですよ。
出てます？
確か。買ってる人がいるはず。そんなことないですか？なんかね、タイムラインで買ってる、1080のモデルを
値段出てた
買ってる人がいる。
139,980円か、
で。あとは本当にこの MacBook Air 出る言われている MacBook Air の12インチなりが、このスペックを超えてくるかどうかですよ。じゃあ最後野間さんに予想していただいて。
え？
いや、Apple の MacBook Air はこのスペックを超えるでしょうか？
超えるかどうかで言えば多分超えるんじゃない？
超えますかね？このベゼルないやつとか。来るかな？
超えてくると思いますよ。だって、さっき言ったように熱設計無視するから。
ああ。
要は、
いい意味じゃない
の？PC って結局バランスで取るんで、だってなんでかっていうと、筐体のサイズ同じじゃないですか。で、そうすると体積は同じなんで、その体積の中に実装密度っていうのが、まあ、だいたいテクノロジーが同じであれば、同じになっちゃうわけですよ。で、そうすると、何を妥協するかっていうのがメーカーの特色になるわけですよね。で、その時に、アップルの中では、例えばその、スリット入れなくていいとかね、排熱無視していいとかね、そういうのがあると、その分メリットが活かせるわけなんで。
確かにね。
だから、絶対超えてくると思う。
さらに薄くできるみたいな。ファンの分削っていいみたいな。
そうなのよ。
そうか。ちょっとね、結局最近 MacBook 次世代ネタがトーンダウンしてるけど、いつ出るんですかね。全然。
まあ、オワコンだからやる気もないのかな。
ひどい。
オワコンなのかな、
だってほら、売り上げのさ、なんていうの、割合が全然スマホとかタブレットの方が大きいわけでしょ？
まあね。寂しい限りだな。
ねえ、
ということで、来週の放送時には僕は手に入れてないかな。すげえ悩んでる。
ちょっとまとめると5分で終わらないような気がするけど。
はい。今日の 今週のまとめとしては、まあ、野間さんの話、しっかり聞き直してくださいっていうぐらいでしょうか。まあ、バイオの危険な、当時のね、当時、この当時のネタ、危険なというか貴重すぎる当時のネタは、うん、もうほんとこれ伝説になるんじゃないですか。これブログで書いてたら、相当拡散してしまうんじゃないかというぐらい、こう、ポッドキャストぐらいで押さえとくのがいいかなっていうぐらいの貴重なネタだった気がしますけど。
うん、そうですね。
はい。
うん。まあ、ちょっとほら、面白半分に誇張してる部分もあるんで、なんぞ、字面通りには、追わないでいいと思います。
はい。
野間さんがちょっとね、リップサービスで楽しげに話してるなっていうふうに思っていただければ。
まあ、そのくらいでね、何でも物事を話半分で聞いてくださいという。
そうです、そうです。
はい。
一応、ファクトベースでは話してますけど。
嘘はついてないけど。
嘘はついてない。はい。
あとまあ、ワンドラにのトークでかなりこう、若者の車離れから結構車トーク盛り上がったのも面白かったので、この辺もね、また、もうそれぞれのトピック、なんかそれぞれで特集してもいいレベルですけど、まあその話も面白かったし、さらにこう、野間さんの PC 論みたいな話まで聞けて。
うん。で、その後の IoT とかね。
うん。
その PC が結局 IoT に広がってって、
うん、
も面白い。
そこら辺の流れがね、ちゃんとビジョンがあって語られたのはすごい参考になると思いますね。
はい。
ただ僕は野間さんが iPhone だけで生活してる姿はちょっと見たくなかったですけど。
なんでだよ。
なんかやっぱ PC を使ってて欲しかった、ね。
いや、だから家ではバイオ使ってますよ、ちゃんと。家ではね。
うん。
だけど外に出るときはもう、っていう話ですよ。
うん。で、あとは、ひもてトークですね。ひもてトークは、ね。ひもて
ですよ、ひもて。これからひもてです。2015年はひもてです。
で、これに関しては、うん、詳しくは、チェリーとつさん、ゲスト会までお待ちくださいっていう。
はい。
そうですね。はい、まあ、そんなところですかね。まあ、ニュースとガジェットがあまり今週も、時間がなくお届け。まあ、時間がなくっていうか、あんまネタがなかったんですけどね、今週。うん、なんで、まあ、まとめ的には僕が来週出るの PC を買ってるかどうかに注目していただくぐらいのところで良いのかなという気がしますが。そんなところでいいですか、まとめは。
はい。あと、ね、ほら、26日に、バーチャルエクスポ、IT メディアバーチャルエクスポ、というところの、スペシャル会っていうのがありますんで。
はい。
それもカレンダーで予告はされる予定です。
はい。追加しておきます。
はい。今週も backspace.fm をお聞きいただきありがとうございました。
ですね、次回の backspace.fm86 回は、ゲストは決まっているんです。実はブックして、以前ちょっと、僕触れたかもしれないですけど、今、バンクーバーに、デザイナー修行をされている、エレハイトさんって、ポッドキャスト、女性デザイナーの方で、ポッドキャストを始めてるみたいな話をちょっと前にしたかもしれないんですけど、この間勇気を出して、ちょっとポッドキャストに出てみませんかって、お誘いしたらぜひっていうことだった。来週はエレハイトさんに出てもらうという。
日本人の方なんですか？
日本人ですね。実際には、エレハイトっていうのは多分、なんかその、タイトル名というか、なんだろうな、ポッドキャストの番組名みたいにもなっていて、日本人の女性の方ですね、若い。なので、ちょっといろいろ、なぜこのタイミングでポッドキャストを始めたのかみたいな経緯も、あとなんかbackspace.fm も聞いてくださってるという。
お、ありがたいですね。
ことだったんで。はい。ちょっとそこら辺の、ポッドキャスト業界盛り上げトークもできればいいなと思ってます。
じゃあそれは自治会ってことになるんですよね。
そうですね。そうか。イベントがあるからね。うん、通常の次回だけど、次回は実際には IT メディアのバーチャルエキスポなので、自治会の87回なのかな。
7回になるんですね。
はい。はい。ということで。 お楽しみにということで、今週も長々とご視聴聞いていただきありがとう
ございました。ありがとうございました。
野間さん。
野間さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また貴重なトークをいろいろお話しできる。
無尽に